いや、ちょっと昨日夜飲みすぎてしまったのと朝早起きしてしまったのでコンディションがいまいち。
早起きは別にいいんじゃない。
早起きがですね、朝5時とか6時くらいに起きて、サッカーの試合を見ていたんですが、見ました？ミヤンは。
僕は生では見れなかったんですけど、すぐにハイライトを見ました。
僕も最後のそうですね、20分くらいだけ生で見たんですけども。
はい。
US 時間だと何時になるんですかね。
昼のね、1時からだったかな。
うん、うん。
うん、1時から3時ぐらいまで。
僕の時間帯だと朝5時から7時くらいまで。
うん。
地球は丸いんだなって思いますね。見ると。
そうですね。
っていうんで4年ぶりくらいにワールドカップ見てるんですが。
まあ、誰でも4年ぶりだと思うけど。
まあ、僕、サッカーを見るの自体も4年ぶりくらい。
ああ、そうですか。
はい。いや、日本強くなったなって思いますね。
いや、でももう前回ぐらいからですよね。
前回もなんかむちゃくちゃ強かったのは奇跡かなと思っていたら、今回見たらすごい強い感じがしましたね。ラストはそこでヘディングを決めるような強いチームだったら本当にびっくりしました。
あれなんですよ。昔はもう1点取られてリードされたらダメかなっていう感じがあったけど、うん、今は1回2回リードされても追いつくからね。すごいですよね。
そうですよね。で、ラストもちゃんと守りきってスタミナも切れてない感じしますし。
うん。
いや、すごいですね。スポーツってやっぱチーム強くなるんだと思いました。
まあほとんどの選手が海外でプレーしてますしね。
うんうん。うん、いやー、びっくりしましたし、この後2試合やるんですよね。確か
そうですね、グループリーグはね。
うんうん。
で、上位2チームプラス3位のチームの中の得失点差とかで32チームが決勝リーグに進めるんじゃないかな、トーナメントか。
3位のチーム全体の中から。
あ、そうですそうです。うん。今年からまたあれなんですよ。参加チームが増えたんですよね。
おう。
48カ国もあるんですよ。
おう。結構ですね。
多いんですよ。
あれ、国連って全部ですね。何カ国でしたっけ ?100、200弱くらいですよね。
そうですね。
確か。
いや、めちゃくちゃ多いから、
ええ、
長いし、そもそもに。1ヶ月以上やる感じなんですよね。
おー、はい。
そう。
まだまだじゃあ、序の口。
そう。で、1試合1試合の間隔もすごい長いし、グループリーグは。
うん。
で、それでもう3位まで行けるから、なんか、ちょっと緊張感もあれだし、なんかリーグに、グループによってはすごい、まあ1はあれだけど弱い国とかも出てきていて。
ああ、そういう感じなんですか。
そうですね。
お予選出るだけですごいっていう感じではもはやないと。
まあまあ、すごいはすごいんですけど、
うん、
ちょっとこのチームは違うんじゃないっていう感じではあるかな。
ああ、なるほど。その日本が入っているリーグだとどんなですか？
日本のリーグは結構でも死のリーグというか、
うんうん、
強いチームなんじゃない？オランダとチュニジアとかじゃなかったかな。
ああ、チュニジアもなんか強そうだった印象が。
うん。あと、スウェーデンか。
ああ、スウェーデンも強そうなイメージが。
そう、だからここは一番強い感じがしますね。
もう、なるほどですね。
あと昨日やってたブラジルとモロッコがいるチーム、あのグループも強いなっていう感じですけど。
ああ、ブラジル勝ったんですよね、それ。
いや、引き分けじゃなかったかな。
引き分けか、2-2で。
そう。
ちょっと、にわかサッカーファンとしては、楽しいです。はい。
そうなんですよ。
うん。
キュラソーっていう国が、午前に出てて。
ほうほう。
どこだよっていう感じではあるんですけど。
どこですか？すいません。知らない。
デンマーク領のどこだったかな？なんか島なんですけど。そこが出てまして、ドイツとやって7対1で負けてましたけどね。
確かにそういうの聞くとなんかワールドカップっぽくはないですね。
うん。カタールとかハイチとかね。
うん。うん。
もう別にいいんですけど、いや、それはそのちゃんとね、地区のリーグを突破してきたわけで、予選を。だから、
うん、
いいんですが、まあ、ちょっと国の数増えすぎてるなっていう。
ああ。しかもリーグにそういう国でと当たると、ちょっとラッキー感がありますね。
まあそうですね、得失点差で言うとね、あのすごい大量に勝ったりすることがあるんであれば、
うんうん、
あと謎にその今年から今回からハイドレーションブレイクっていうですね、
お
こうサッカーって前半後半45分ずつなんですけど、
うん、
それの中のさらに22分台になんか3分ぐらい休憩するのかな。
おお、
うん、
前半、前前半、前後半みたいな。
まあ結構暑いからアメリカ今、
うんうん、
だから地域でやるんで、まあ水を取りましょうってことなんだけど、表向きにはね、
うん、
まあでも明らかにテレビに
コマーシャル
と CM 見られるようにっていう感じはする。
なるほど、
うん、
サッカールール的にはそれはいいんでしたっけ、その途中に休憩入れるっていうのは。
普通はないですけどね。
まあそんな感じしますよね、うん、まあみんながいいって言えばいいのか。
まあ FIFA が決めたんで、
うんうん、
まあ FIFA もちょっと腐敗してしきってる組織なんで。
ああそうですね。もう
僕普段テレビ入ってないけど、今回のために FOX1 というサブスクに入ってみたんですけど、
うん、
まあ、これは結構良くて、あのもう FOX だけが見れる月払いのサブスクで月20ドル、
うん、
でしかもあの FOX からもできるし、なんか YouTube とか Amazon プライムからもサブスクできるんで、いちいち会員登録とかいらないんですよ、
うん、
で僕は YouTube でとりあえず入って、もう YouTube のアドオンみたいな感じだから、なんか全然カード登録とかも必要ないっていうね。
ああ、YouTube と払いは一緒で、追加チャンネル。まあ日本だと D アニメとかそんなかな。まあそういうので。
うん。
うん。
いや、っていうので、見てますけど。
おー、FOX1。
日本だとなんか、ダズーンが。
そうですね。
やってんのかな。
はい。
まあ日本戦は多分 NHK とかでもやってると思うんですけど。
うん、昨日 NHK でやってました。本田選手が、うん、
あ、本田選手ね。本田選手じゃないけど、今は。
元選手。
ダズーンのあの、契約がダークパターンで分かりづらいっていうので、
うんうん、
X で盛り上がっています。
これはどういう話なんですかね。
なんか、普通のプランとサッカープランっていうのが、こう、二つ並んで出てくるんですけど、
うん、
片方は月間プランで、片方は年間契約なんです。なんですけど、年間契約なんだけど、そうは見えないっていうか、月間980円ですよ、みたいになってて。
うん。しかも、初月無料とか、ね。
すごい細かい字で、そう、これは年間プランですよ、みたいな。
おぉ。
なってるっていうね。
そこでサクッと、サッカーだからサッカープランというのに入ると。
そう、安いから、まあ、ワールドカップだけ見て、見終わったら大会しようとか思って入ると、
うん。
年間
契約になってしまう。
そう。
なるほど。
っていうんで、まあ日本はでも、ダークパターンに対する法規制がまだない。
うん、まあむしろみんな手を変え、品を変えっていう感じはありますね。
ね。
はい。最近気になるのは、その、全画面広告とか半画面広告の閉じるボタンがどこにあるのかわかんないっていうですね。
ああ。
閉じるボタンと思って、ボタンを押すと、次の画面に、広告の画面に遷移するとかですね。
なんかモバイルで全画面広告とかよく出ますよね。
ああ、出ますね。
見終わらないと記事が読めませんとか。
うん、ありますね。
明らかにそれ、その記事ネットワーク、広告ネットワークの規約違反な気がしますけど、普通にみんなやってる。
ああ、まあそうですね。で、全画面広告はやっぱり、なんというか、広告量が高く、クリック率もなぜか高くですね。
うん。
ソシャゲメーカーの命の綱になってるわけですね。
そう。
はい。難しい、遠い面になりますね。
うん。
で、その FOX1 に入ると、全試合見れるみたいな。
あ、見れるっぽいですね。
うんうん。
一応 FOX も地上波の FOX と、ケーブルテレビとかやる FS1 とかあるらしいんですけど、まあ、この FOX1 に入れば、すべての試合が見れるっぽいです。
はい。どれくらいです？いくらくらいです？それ。
20ドル。
ああ、まあまあ、うん。まあでも、一月間、入るんであればいいかもですね。
全然いいですね。ただ、ワールドカップは微妙に1ヶ月で終わらないっていうところがあって、
うん、
今入っても、決勝戦は見れないんですよ。1ヶ月じゃ。
おお。
2ヶ月目に突入しないと。
はい。絶妙な。
そう。なので、ケチケチとしては、とりあえず今入り、
うん、
1ヶ月後になったら、なんか3日間のフリートライアルがあるんで、フリートライアルを FOX でやって、Amazon プライムでもう一回フリートライアルすればいいかな、みたいな。
あ、
そうすれば決勝戦まで見れるかな、みたいな思ってます。
ちげちげすぎる。
まあ、それか、もうどっかで、なんかウォッチパーティーみたいなので、バーとかで見るっていうね。
スポーツバーとかで。
そうですね。
はい。前回はそれでスポーツバーで見たりして楽しかったですけど、
うん、
今回日本戦は、あ、でも来週が、次の回は朝10時からやるのかな。
そうですね。また週末なんだよね。土曜日の夜9時だから、日本で言うと昼1時じゃないですか、多分。
ああ。
日曜日の。
そうですね。
はい、これはいい感じの時間ですね。
はい。そんな感じでしばらく、にわかにサッカー盛り上がりそうです。でもって今日はどんなでしょうね。
まあ、ダブダブですか。
さらっと。
はい。
WWDC こと、ダブダブ。
どっち
違う、ダブダブこと、WWDC。はい。
はい。先週月曜日ですね。
そうですかね。
はい。
クパチーノ、アップルパークで。
うん。
ケビン・リンチの墓標の上に立つという。
まあ、ケビン・リンチ出てこなかったね。
うん、うん、
うん。まあ、あの人は、まあ、いるけど、墓地とかじゃないからね、もうね。
うん。
うん。
ジョン・ターナスも出てこなかったですよね。
まあ、あの人はハードウェアの人だから、最後になんか Mac Pro とか、Mac Studio とかの発表があれば出てきただろうけど。
うん。
ってことですよね。
今回はそうですね、出てこなかったですね。
うん。
まあ、クック船長が最後のキーノートということで。
ね。
はい。最後のあたり、ちょっと僕もグッと来てしまいました。
あれ、なんか現場では、さらになんかもっとグッと来る感じだったらしいですね。
ああ、そうっすか。
なんかツイッターとかで動画が上がってましたけど。
うんうん。
うん。スタンディングオベーションが鳴りやまないみたいな。
ああ、なるほどですね、うん。あれでもその現場もビデオで流したんじゃないんですか？
あ、なんだけどその前後、多分前かな、にフェデリギとクレイグとティム・クックが出てきて、話すみたいなのは毎年あるっぽいんですよ。
うん、ああ、なるほどですね。
そう、そこでやってたみたいですね。
はい。うん。ちょっとこう、カーテンコール的な胸熱な感じがしますね。
そうそうそう。
はい。お疲れ様でしたという。
うん。
ただそれで言いながら今回が最後とは言わないあたりがなかなかそこもグッとくるというですね。
いや、最後って言ってたんじゃないですか。
ああ、言ってましたかね。なんか、まあビデオだと、なんつうんでしょうね。まあデベロッパーの皆さんのに喋るというのが私の人生の中でなんとかかんとかなんとかかんとかという思いの丈を言っていた。
WWDC は最後って言ってた気がします。
ああ、なるほど。
自分にとっては。
うん。うん、
はい。
よかったと思います。
うん。
でもって。
割と短かったですよね。
そうですよね。
なんか去年、一昨年とかは結構詰め込みまくってた気がしますけど。
うん。PM 大集合みたいな感じはありましたが。
今年1時間10分ぐらい。
うんうん。
だったんで、うんうん。割とサクッと終わって。ハードウェアのアナウンスとかもないから、ワンモアシングもなしで。
うん。
まあそれは良かったら、短いのはいいことだと思います。
はい。ただ、まあ1時間でさらっと終わって、これなんか、ポッドキャストで話すことあるかな、ないかな、感はあり。
そんなことないと思うけどね。
そうですか。
いや、絶対あると思うんで。別に2時間話さなきゃいけないってことないし。
まあそうなんですが、まあ復習とかちょっと深掘りする意味も兼ねて、ステートオブザユニオンも普段見ないんですけど、今回は追加で見ときました。
あ、プラットフォームステートオブザユニオン。
そうですね、はい。うん、でもってそっちのプラットフォームステートオブザユニオンの方を見ると、ああ、キーノートで言ってたのはこういうことなんだっていやですね、理解が深まりました。
ね。じゃあまあ、順番に行きますか。
そうですね。
ただあれですよね、去年とか例年と比べて構成がちょっと違うなと思ったのは、
うん、
今までってこう、はい、iOS の話、iPadOS の話、Watch の話、Mac の話みたいなセグメントが分かれてましたけど、
うん、
今年からそれがなくなって、こう、OS 全部まとめて順番に話していくみたいな感じに変わりましたね。
うん、 27の OS の話で機能がこう全部につくみたいな。
そうですね。
はい。まあ実質どの OS も同じになってしまったっていうのはありますよね。
そう、だから機能紹介をするときに、この機能はさっき紹介したけど iPhone にもありますよとか、
うん、
そういうのが増えましたからね。うん、あるいは Mac にもつくんだけど最後の iPad のところで紹介されますとか、いまいちどの機能がどの OS にあるのかっていうのが、まあ、分かりづらくはあったんで、だし新しい機能は大体どの OS にも毎年同時に来るから、まあ、分けてやる意味がないっていうことかもしれないですね。
うん、で、まあハードウェアとしてもどの OS も実質 Apple Silicon で同じですし、まあ画面サイズとタッチがついてるついていないかくらいな、あとはフォームファクターですかね。
まあだいぶ違うんだけど、それはまあ OS を話すっていう意味ではまあそんなに差がないっていうことですね。
うん、そうですね。アプリから見ればほとんど変わらず、まあワンコードまでとはいかないですけれども、コードベース結構一緒に書けるなっていう印象もありました。
はい。
ステートオブザユニオンの方でもあれですね、そのエンタイトルメントに、デバイス OS バージョンを MacOS、iOS、iPadOS と、列挙しなくても OS27 でまとめて書けるとか言ってました。
ああ、まあそれはいいですね。
うん。
うん。
でもって OS27 がまとめてドンと出ると。
うん。
MacOS が名付けてゴールデンゲート。
ゴールデンゲート。
はい。
まあ去年前回タホだったんで、だいぶこう、クパチーノサンフランシスコに
じりじりと
近づいてきてはいましたけど。
はい。
いやでもなんか辞めるっていう噂はあり、そのカリフォルニアの地名をね。
うんうん。
で今回もなんか、もうさすがに辞め時みたいですねっていうふうにクレイグが、
うん、そういう演出でしたよね。
そう。したら後ろからバスが来てゴールデンゲートってなったけど。
はい。あれはどういう演出
なんでしょうね。よくわかんないんだけど。
これはっていう。
でも毎年そういうこと言ってる気もするしなっていうね。
はい。
まあでもネタが尽きてきたからやめるっていうのもありなのかなっていうね。
まあ最後じりじりとクパチーノに近づいていって、
うん、
終わるのかな、どうなんでしょうね。来年あたりミアンのうちあたりに来るのかもしれないですね。
サンフランシスコとかはでもどうなんかな。
うん。
まあ、こういうサンフランシスコとか、ちょっとメジャーな地名すぎる、なんていうの、都市にしちゃうとちょっと違うかなっていうさ。
ああ、なるほど。
ロサンゼルスとかサンディエゴとかになったらなんかちょっと違うかなっていう。
でかすぎる。
うん。
じゃあ、サンマテオとかどうですか、ね、
小さきゃいいってもんじゃないんだけど。
そうですか。
国立公園とか、そういう観光名所とかじゃないとちょっと。
ああ、なるほどですね。じゃあ、ゴールデンゲートブリッジからクパティーノまでの間に何かありますかね？なんだろう。コヨーテポイントの動物園とか。
いや、もうだからやめたいのかなっていう気はしましたけど。
うん。うん。まあ、潮時間は誰もが思ってるのかもですね。
まあ、ハーフムーンベイとかはあるかもしれないけどね。
ああ、そうですね、うん。ありかもですね。はい。
はい。
っていうんで、いろいろ機能発表がざっと最初にあり。
まあ、そこをじゃあ先にやりますかね。あ、だから一応三本柱になってて、
うんうん、
プラットフォーム改善と、それからトラスト&セーフティー。
うん。
そんで最後が Apple Intelligence と Siri ですね、
はい。ついに Apple Intelligence が。
はい。
はい。本体が出てきたみたいな感じですね。
じゃあまあ、プラットフォームインプルーブメンツからいきますと。
はい。この辺はまあ地味に良くしましたっていう話ですよね。
そうですね。まああの、いわゆるスノーレパードイヤーというか、
うんうん、
まあ、スノーレパードの時は新しい機能なしで全部、こう、バグ修正とパフォーマンス改善だけって言ってましたけど、まあそれに近いっちゃ近いですよね。あの、全体通してですけど、なんかすごい新しい機能が、革命的な新しい機能が出たっていうよりは、アップルインテリジェンスに関しても前から出てた機能だから、
うんうん、
まあ全体通して改善しましたよとか、前言ってたけどちゃんとできてなかったやつができるようになりましたよとか、
うん、
そういう感じかな。
うん、こう中は結構変わってるだろうけど、パッと見はそんなに変わってないっていうところではありますね。
うん。
で、アプリの起動が早くなりましたよとか、
そうですね。CPU スケジューラーについてのスライドが WWDC のキーノートで出てくると思わなかったですけど。
まあ、スケジューラー買うのはすごい大変だとは思いますけれども。
まあ、古い iPhone でも 30% だったかなんだか、起動が早くなるとかね。
なんかこう、街の噂では、なんて言うんでしょうね。まあ、アプリの起動前に読むべきものを陶器的に読んどくとか、そんな感じなんですかね。
うん。
うん。まあ、面白いなと思いました。複合的なアプローチですね。それであれば。
うんうん。
まあ、あとはスマートスイッチ。ああ、Wi-Fi とセルラーをスイッチしてくれる。これ前からあったはあった機能ですよね、きっと。
いや、ないかな、多分。ないかなっていうか、スイッチするのはもちろん前からあるに決まってますけど、
うん、
その、判定をもうちょい賢くするってことじゃないですかね。
ああ。
まあ、よくあるのは家出て、まあ、Uber 乗るときとかよくあるんですけど、家でウーバー呼んで、近くなってきた時に家を出てエレベーターとかに乗って、ウーバーの状況をチェックしようと思うと、まだ家の Wi-Fi に繋がってるんで、アプリがタイムアウトしちゃうっていうやつで、
うん、
一旦 Wi-Fi を切らなきゃいけないんですよね。そうしないとこう、セルラーにスイッチしてくれないっていう。
ああ、なるほどですね。
ま
あ、
その辺のそういうよくあるものを解決してくれるっていうやつだと思います。
はい。
うん。
うちだとその場合こう、なんて言うんでしょう。うちから外に出るまでのエレベーターで、インターネットアンリーチャブルな空白のですね、暗黒の時間帯が30秒くらいあってですね。
まあエレベーターなんかあんま繋がんないですよね、そもそもに。
うん、うんうん。なるほどですね。
はい。エキットグラスはね、
うん。
まあ、物議を醸した UI ですけど、まあ一応そのデザイントップのアラン・ダイが辞めたんで、
リ
キッドグラスはでもさすがにやめるっていうことではなくて、まあ、イテレートするというか、より良くしていくっていうことですね。
うんうん。
うん、
まあ、使い慣れてみると、そんなに悪くないんじゃないかっていう気はしましたかね。
iOS に関してはそんなに悪くないですかね。
うん。
あの、Mac に関して僕まだ他方にしてないんですけど、
うん。
リキッドグラスがどうこうっていうよりも、なんかツールバーとかサイドバーの、なんか、オーバーレイとかが気持ち悪いっていう意見はよく見ますし、ただ今回の修正で、サイドバーとかアプリの、あの、コーナーレデュース、なんて言うんだろう。角丸ですね。
角丸、はい。
が、あの、全部統一されたっていうので、結構、開発者というか、他方のヘビーユーザーからは、割と、歓声が上がっていたらしい。
ああ、なるほどですね。
アプリによって、その角丸の広さが違うんですよね。
なるほど、
うん。
なるほどというか違いますかね。違うのかな。言われてみれば。
多分スラックとか使ってるとなると思うんだけど。まあ僕はタオにしてないか分かんないんだけど、よく見ますね。そういう例を。アプリとサイドバーとツールバーかの角丸の角度が違う。
ああ。
うん。
それはあれですかね。アプリ側で独自に角丸にしてるとかそういう話？
それもあるかもしんない。
うんうん。
うん。
あ、確かに言われてみれば、クロームとちょっと違うかな。
ですよね。
あ、違うわ。はい。そうですね。
そう、それが、ゴールデンゲートでは全部同じになる。アプリ側を再コンパイルとかする必要はないって言ってたんで、多分システムで統一するっていうのもあるし、
うんうん。
あと、サイドバー
が、キチキチいっぱいになるとか。
そう、昔からキチキチだったんですけど、他方で、なんかフローティングに変わっちゃったんですよね、サイドバーが。
ああ、な
るほど。それが評判悪いんで戻すってことだと思いますけど。
うんうん。
うん。
あとはツールバーが復活する。これもタフでなくなってたのが復活するんですかね。
ツールバーの、いや、ツールバー自体は別になくなってないけど、バックグラウンドがつくってことじゃないかな、ちゃんと。
ああ、なるほど、なるほど。うん、
はい。
まあ、地味に良くなりつつ。で、アイコンも、変わると。
これは多分 Apple のアプリアイコンですね。
うん、うん。
デフォルトの入ってるアプリのアイコンがまた変わるっていう。
うん。
リキッドグラスで。
地道に良くなってるって感じですね。
まあ、それに関しては趣味というか好みも大きいと思いますけどね。
うんうん。
最近なんか Google のアプリアイコンが変わったんでね。
ああ、そうですね。
うん。
よりぼやけた虹な感じに。
まあそうなんだね。リヒトグラスちょっとぼやけ気味なんですけど、まあただ全体的には結構良くなったかなっていう、
うん、
個人的には思いますけど。
あ、Google のアプリアイコンですか？
うん。
うん、まあまあそうですね。相変わらず何が何だか分かんない問題っていうのありますけれども。
まあ似てるからね、うん、アプリが、アイコンが。
うん、まあ、モダンになったなっていう感じはしますよね。
うん。良くなったとは思います。
コントラストがちょっと強くなってんのかな。
そうですね。はい、Gmail とかマップとかはまあいいかな。
うん。
うん。
Chrome は相変わらず Chrome なんですよね、これ。
Chrome 入れてないから分かんないな、iOS は。
ジアザー OS で見る限りはなんとなく同じですね。
うん。まあ、その、クロームはあれでしょ？あ、でもクローム丸いやつか。
丸に、なんて言うんでしょうね。ロータリーエンジン的な。
はいはいはい。
はい。
いや、Google のアプリ全体的に、その、アイコンが丸とかだから、
うん。
iPhone で、iOS で見ると、ダサいんですよね。あの、白い四角の中に入っちゃってるから。
ああ、そうですね。
うん。まあそれルールなんでしょうがないんですけど。
バックグラウンドがついてるっていう。
そうそうそう。で。
で、まあ、パフォーマンスインプルーベントについてはこんな感じですかね。
うん。
で、トラスト&セーフティー。
はい。
はい。この辺はペアレンタルコントロールがより、なんて言うんでしょう。細かく制御できるようになったとか。
そうですね。今までも、スクリーンタイムとかあったんですけど、さらに細かく。
このアプリは OK、このアプリはダメとか、なんですかね、
うん。まあなんというか、なんで これにすごい時間をかけてたのかっていうのは、見てて思いましたけどね。
うん。うん、他に話すことないのかなっていう、
そう
勘繰りもしてしまいましたけど、ま
あ。ありますけど、一応一つの説としては、やっぱり、レギュレーションの対応ですよね。その、ペアレンタルコントロールとか、あとはアメリカとかヨーロッパとかそうですけど、こう全体的にウェブにアクセス、ウェブとかアプリにアクセスするための年齢確認とか、そういうのを規制していく動きが世の中ではあるわけですよ。
うん。
で、それをどうやってやるかっていうので、まあ、例えばポルノサイトとかだと、こう、年齢確認をするために別に未成年に限らず全員がその ID をアップロードして年齢確認しないと見れないとかいう世界になってきてるわけで、
うん、
で、かつそれをじゃあいろんなサイトとかアプリがやると大変だからプラットフォーマー、その Apple と Google がユーザーの年齢確認をして、で、ウェブサイトとかアプリを使うときにこの人は何歳ですよっていう情報をアプリから取れるようにしろみたいな、まあそういう、こう、流れなんですよね。まあ特に、まあ、なんだろうな。アメリカだとテキサスとか、フロリダとかそういう法律が通ったのか通りそうなのかっていう状態なんで。まあアップルはそういうことあんましたくないわけですよ。そう、責任的な部分もそうだし、まあユーザーのプライバシーに関わる問題だから、そういうのしたくないんで。まあって言ったときに、まあとりあえず、まあ、じゃなくて、未成年というか子供とかが安全にアプリとかウェブとかを使えるように、そういう、保護者がそういうのを使えるように強化したんで、まあ、各家庭で頑張ってやってくださいっていう。
まあ、そういうことここまではやりました的な手打ちのラインを探ってるみたいな感じはしますね。
そうですね。で、かつ、その、サードパーティーのアプリが、いろいろ使える SDK とか API とかつけてるんで、
うん、
まあ、Facebook とか、TikTok とかそういう会社がちゃんとこういう機能を使って実装しなきゃダメなんだっていう、まあ、責任をちょっとこうなすりつけ合いじゃないですけど、
ああはい、
そういう感じはしましたかね。
まあなるほどですね。そのそうですね、キーノートでも言ってましたけど、まあ13歳以下は SNS 使えないっていう国も、どこでしたっけ、オーストラリア、
うん、
まあ数カ国出てきてるということもあり、
はい、
どうでしょうね。アプリ、ご家庭、OS、政府の規制、どこのレイヤーで何をするかっていうのは難しいとこですね。
ね。
はい。
まあでもアプリ開発者からすると、 iOS、OS レベルでユーザーの年齢は分かってるだろうっていうことはまあ一理あるよね。
うん。
うん。ユーザーをアクティベートするときにとか、その生体認証すれば分かるじゃんっていうね。
うん。
で、それでまあブーリアンのフラグ、まあ例えばポルノアプリだったら21歳以上かどうかのフラグを投げてくれればいいっていうのは分かるんですけどね。
うん。
うん。
まあ、ただ、ジアザー OS とかだと、そもそもすべてが Google アカウントに紐づいており、Google アカウントは年齢制限がありですね。
うん。
よくよく考えるとなかなか難しいとこなんですよね。
いや、でも別に、未成年でもアカウントは作れるでしょ。
そうですね。制限がなかったでしたっけか。
12歳以上とかあるかもしれないけど。
はい。
いや、でも、子供でも作れるのでは。
13歳以上ですね。あ、保護者アカウントでないといけないってことですね。
うん。
ファミリーリンク。なるほどですね。まあ、つまりファミリーリンクされていない13歳未満のアカウントは存在しないっていうことですね。
うんうん。
定義上。まあ、ご家庭で制限するっていうのが、まあ、筋としては、正しいというか、その方向性がいい気はしますかね。ただかといってそうでない場合も結構ある。でもそこで政府に規制は入れられたくないというお気持ちは非常にわかり。
うん。
なんともついとこです。
そうなんですよね。
うん。
まあ皮肉なことに、その、アメリカで言うと青い州、赤い州のうち赤い州の方がそういう制限をしようとしてるっていうことなんですよね。今の段階ではね。
はい。
カリフォルニアとかだったら、その VPN でカリフォルニア通せば別に年齢制限ない。
ああ、なるほどですね。なるほどですね、はい。それは難しいとこですね。パッと考えると、リベラル的な考え方によると、なんて言うんでしょうね。まあ、子供への悪影響っていうのはちょっと考えた方がいいんじゃないかっていう価値観もありそうですけど。
そうですね。
うん。
まあ、リベラルな考え方は2つあって、その企業に対する規制は強めるべきであるし、でかつでも、個人の自由は尊重されるべきであるっていうことはあるんで、まあ、それを天秤にかけたときに、そうですね、その、ユーザーが各サイト、どんなサイトを見るにあたっても、その年齢確認のためだけに ID をアップロードしなきゃいけない、身分証明をしなきゃいけないっていうのは、まあ、個人の自由。の観点からいくとダメだっていうことですよね。
まあ、なるほどですね。
うん。
そこにこう、子供のペアレンタルコントロールっていうのはどういうコンテキストで入ってくるんですかね。
どういうこと？
その子供の保護っていうのは、まあ、個人が家庭の中で親の責任でやった方がいいっていう、落としどころになります、
うんうん、だと思いますけどね。
うん、うん、
うん。
いや、なかなかですね。
まあ今アメリカだとテキサスとかユタでアップストアから年齢確認を義務付ける法律を作っているが、まあ憲法上の懸念から今法廷で今争われていると。まあ違憲じゃないかっていうことですね。
うん。
うん。という状態。だけど多分確か UK とかでもすでにもう実装されちゃってるんだよね、アップルが。年齢がこの人は何歳以上ですよっていうのはアプリに渡す API みたいなのをもうアップルはUK とかで、EU とかでは実装してるのかな。
ああ、なるほど。
テキサスでも実装したのかな。
ほうほう。
まあそういう流れにはなってきているので。
うん。
まあなんとなく、まあアップルでもそれをこう、できるだけ遅く遅らせたいみたいなのはあるのかもしれないけどね。
うん。まあ国によってレギュレーションいろいろありますからね。韓国なんかでもまあ国民全員、ネットを使うには ID の認証が必要じゃなかったかなとか。
確かそうですね。
はい。
掲示板とか書くときは、実名とリンクしなきゃいけないみたいな気がしました。
うんうん、まあ日本はその点は緩い方かな？
いや、緩い方ではあると思いますよ。緩いっていうか、自由な方だと思いますね。
はい、フリーダムですね。はい。
はい。
で、そしてアップルインテリジェンスですね。
そうですね。
はい。
うん、まあ、最後の、三本柱の最後ですけど。
まあ、これはついにというか、やっとというか、形になってきたなっていう。
そうですね。2024年の WWDC で、 言っていたことがやっとできるようになりましたみたいな風に見えましたけどね。
うん
まあ、基本的には、Apple Intelligence どっから行こうかな。まあ、Siri のスタンダローンアプリが乗るということでね。
うん、
今まではそのアシスタントだったんで、こう、システムのどっからでも呼び出せるけど、過去のスレッドとか履歴とか見れなかったんですけど、まあ、単体アプリになって、かつ iOS、iPad、Mac でその履歴がシンクするんで。
なるほど。
まあ、iOS で会話を開始して、ちょっと調べたいものがあったら Mac の方に行って続きをやるとかもできるようになりますね。
ああ、それはまあ便利そうですね。
うん。
はい。で、アシスタントから起動もできるし、スタンダードアプリとして。
そうですね。
うん。
両方できる。で、履歴もまあちゃんとシンクするってことだと思いますし、
うん。
まあ、MacOS の場合は、Siri ショートカットみたいなのもあるけど、Spotlight から直接、Siri に質問したりとか、あとファインダーでなんかファイル選択して、右クリックでこのファイルについて質問するとか、Siri に質問するとか、あるいはなんかショートカットでそのスクリーンの、スクリーンショットを撮るみたいな感じで、ここを選んでこの内容について質問するとか、まあまあそういうのができるようになるっていう感じですね。
うん、まあそういうの便利そうですよね。
うん。
まあどちらかというとそうですね。まあ、ジアザー OS には入ってた機能もあったりしますけれども、全体として、まあ、MacOS にこれがついたら使うだろうなっていう気はしますね。
まあ、それもあるし。
うん。
うん。まあ、実際に動いてるとこ見ないと何とも言えないちゃそうなんですけど、まあ、キーノートでやってるのを見る限りは、まあ、2年前にこういうことができるようになりますよっていうことが、まあ、やっと全部できるようになって、かつ、オンデバイスでほとんど動くので、まあ、他の AI プロバイダーとはちょっとプライバシー的な観点では考え方が違うけどちゃんと実現できているなっていう感じですか。
うんうん。
うん。
で、あれですよね。この辺の実装にあたっては、キーノートで久しぶりに Google の名前を聞いたなというか。
そうですね。
ジェミナイ、ジェミニの、まあ、そのまんま持ってきたのではないという話ですけれども。
そうですね。
二社で共同開発したモデルを使っているっていう。
うん。まあ実際にジェミニのなんかナノとか、フラッシュとかそういうモデルを使ってるわけではないと思うので。
うん。
し、その、ジェミニっていろんなものに使われている名前なんですよね。
うん、うん。
そのモデルとしてのジェミニもあるし、まあ Android 使いだったらジェミニのアプリもありますし、まあ iOS でもジェミニアプリありますし。
うん。
だから、ちょっと一般のユーザーの人が誤解するかもしれないのは、Apple Intelligence が Gemini ベースになったらしいよって言ったら、今、Apple Intelligence で ChatGPT が使えるのと同じように、Gemini にデータが行くんだとか、Google のサーバーで処理されても自分の Google アカウントと紐づくんだみたいな思う人がもしかしたらいるかもしれないですけど、
うんん、
まあそうではないっていう。
まあブランディングとして Gemini で、まあ実装は、なんと言うんでしょう。違うもの。違うもの。まあ一緒に開発はして、直接の関係はあるようでいてないようでいて、まあ、ほぼほぼないっていうとこですかね。
ブランディングとしてはもうないに等しいですよね。ただ、キーノートで言っただけで。
ああ、まあ、そうか。はい。
ユーザーはジェミニっていう文字を見ることはないですよね。Apple Foundation モデルだから。
はい。
僕の理解では、理解というか想像では、共同開発っていうか、多分 Google のジェミニモデルを上流して、ディスティルして、作ったのが Apple Foundation モデルなのかなっていう気がするんですけど。
うん、オンデバイスで動くようにしてっていう。
そうですね。まあ、サーバーサイドも多分そうだと思うんですけど。
うん。
まあ、上流っていうのはその、大きいパラメータ。
パラメータを抜き出してきて、
そのモデルと会話しながら、上流する。エッセンスを抜き出して小さいモデルを作るっていう。作業ですけど、まあ、そういうようなことをして、Apple のモデルを Gemini ベースで作ったんじゃないかなっていうね。まあ、僕の想像ですけど。はい。
まあ、一つはそうですね。まあ、オンデバイスはそうかもですね。で、オンクラウドの場合は、 これもまあ街の噂では、街の噂でもないのかな、NVIDIA の GPU でモデルを動かすというですね。
そうですね。
これはその、最初期のビジョンからはちょっと外れてくる。すべて Apple シリコンで動かすっていう。
これもなんか2種類あるらしくて。
うんうん。
Apple Foundation モデル AFM Cloud っていうのと、AFM Cloud Pro っていうのがあるらしいんですけど。
おー、はい。
この AFM Cloud っていうのが多分、Apple シリコンベースで動くファウンデーションモデルで、Apple Cloud Pro っていうのが Google と一緒に作った方なのかなっていう、なんかそういう気がしましたけど。
なるほどです
ね。まあそれはでも詳しくは発表されていないんですが、
はい、蓋を開けてみないと分かんないし、蓋も開かないんで分かんないと思いますが、
うん、
まあじゃあなんて言うんでしょうね、あのハイブリッドな感じにはなってそうっていう。
そうですね。ただ一応2024年の発表の時にはアップルが自社製のデータセンターで自分のチップで動かしてるからプライバシーが安全だっていう話をしてたんで、
うん、
まあそうじゃなくて Google のサーバーで NVIDIA の GPU で動かしますってなると、ちょっと そこは若干弱くはなっちゃいますけど。
そうですね。ビジョンの交代というか、ビジョンがずれてる感じもありますかね。
うん、まあでも一応主張としては、Google とか Apple が、その、ユーザーがどういう、その検索とかクエリをしてるかっていうのは見えないっていう、まあ実装ではあると思うんですよね。
うんうん。
うん。
なんて言うんでしょうね。まあその、チャイナウォールというか、切り離された構成にはなってるはずですよね、きっと。うん、はい。そう思います。
っていうんですが、まあ、あの、実際、Apple Intelligence とか Siri AI を使っているデモがね、あの、キーノートの中でありまして、2024年の WWDC のキーノートは全くそのデモがないし、もう画面のスクリーンショットすらないというか、
うん、
こんな感じの機能が9月にできるようになりますよ、みたいな感じで結局できなかったわけじゃないですか。
うんうん
うん、今年はちゃんとその、さすがにライブデモではないけども、こうカメラ一発撮りで左側にその操作してる人の顔が映り、右側には iPhone の画面がずっと映った状態で、でなんか Siri にこういうこと尋ねたら、その時間そのまんま、ちょっと間が 1,2 秒空いて答えが返ってくるところもちゃんと短くしないでリアルタイムにやってる感があったし、まあライブでもなんだろうなっていう気はしましたよね。
うん、そうですね。
うん、
こう2年経って、なんて言うんでしょう、現実が理想に追いついてきた感じもありますし、まあこの2年の間で、まあいろいろ世の中も変わり、でまあ最終的にはなんて言うんでしょう、一社ででかいモデルを開発するのはちょっと荷が重かったんで一緒にやりましたっていうのは、うん、まあそんなに悪いことじゃない気はしますね。
うん。
はい。
まあ2年間経って、ローカルモデルで、できる範囲も広がってるとは思うんですけど、
うんうん、
まあやっとできるようになりましたねっていう、
うん、
ことかな。
そうですね。おめでとうございますと言いますね。
実際にできてるところで言うと、これ2年前からできたよねっていうことではあるんですよね。その例えば画面上になんか映ってるこうイベントのタイムテーブルとか見て、スクリーンショットしてタイムテーブルを自分のカレンダーに入れてみたいなのは、もう僕の作ったツールとかだともう2年ぐらい前からできてたんで、それは。
うんうん。
だから、新しくはない、見新しくはないんですけど、それが全部オンデバイスで動いて、かつ、ローカルの自分のアカウントとか、パーソナルなコンテキストで全部動いて、で、まあ僕の今やってることっていうのは、その GPT とか Gemini とかのモデルに、その自分の Google アカウントとかの情報をつないでるんで、そういうことしないでももう OS が全部やってくれるっていう、ことだから、
うん、
まあそこはあのなんていうか進化はしてると思いますけどね。
うん、そうですね。で、ジアザー OS でもできることばかりではありますけど、まあそこをより有機的に、まあデスクトップ、モバイル、絡めて実装してきてるっていうのはちょっといいなという感じもあります。
そうですね。
はい。で、どうでしょうね、実際のできること、細かいことから言うと。
まあ一つにはでもこれ、サードパーティーのアプリがどんだけ対応してくれるかっていうのも結構あると思っていて。
うんうん。
あの、キーノートだと LINE とかが出てきた気がしますけど。
そうですね。それはチャットの履歴を なんて言うんでしょう。まあ、DB に保存してる内容を検索できるみたいなとこですか。
そうですね。スポットライトのインデックスにちゃんとそれが登録されていれば使えますよっていうことで。
うん。
まあ、あとはその、Siri のインテントとかもそうかな。だから、アップインテントのシステムと、あと、スポットライトへの登録は、ちゃんとアプリ側がやってくれれば、あの、アプリインテリジェンスからも使えますってことだけど、
うんうん、
例えばこれ、インスタグラムとかさ、Facebook メッセンジャーの DM とかが、これに対応するかっていうと、まあ、しないような気がするんですよね。
うん、してほしくない。もう、オプトアウトしたいっていう感じありますね。
あと、メールに関しても Gmail のアプリは多分しないと思うんですよ。
ああ、どうでしょうね。そう。うん、
だけど、うん、Gmail の場合は、メールアップを使って、IMAP で登録すれば多分読めると思うんだよね。
うん、うん。確かに Gmail 本体としては、うん、クラウド上に全部保存しとくっていう感じではありますね。
ですよね。
はい。
だから LINE はちょっと珍しい例ではあるような気がしていて、
うん。
ほとんどのなんか、ウェブベースの、サービスとかだといちいちローカルに全部ダウンロードしてきてそれがスポットライトに乗るかっていうと結構微妙かなっていう気はします。
はい、はい、そうですね。
なのであのデモだとみんなアップルカレンダー使ってアップルのメールアップ使ってアップルのメッセージアプリでやり取りしてるって前提になってるけど、
うん、
僕はメールアップ使ってないしメールなんだメッセージアイメッセージも使わないしカレンダーは Google カレンダーだしっていう人はちょっとあれだよね。
確かに。言われてみれば確かに今見てるリビルドポッドキャストのショーノートもドロップボックスペーパーですし、
そう、
はい。
まあ一応カレンダーとメールに関してはオープンプロトコルだから、Google でカレンダー使ってても Apple カレンダーに連携できるじゃないですか。
うん。できはしますね。はい。
だから僕もしてるんですけど、
うん、
あの使ってないけどあの一応入れてるって繋いでるっていうだけで。で、メールアプリもできるでしょ？でもそれぐらいだよね。
まあ確かに言われてみれば、まあフォトも僕使ってないしな。
うん。
何ができるんだって感じに急に不安感というかシュンとしちゃいますね、そう言われると。
いや、アップルのエコシステムに入ってる人はいいし、
はい。
LINE とかみたいに、なんだろう、みんなスポットライト対応してくれればいいけど、そんな進まないような気もするんですよね。
かもですね。これが超絶便利であったら乗り換えるっていう可能性もなくはないけど、まあないですよね。
うん。だからそれは Apple のケーパビリティがどうこうっていう以前に、
うん、
サードパーティーがどこまで、そう、
はい、
エコシステムの問題ですね。
そうですね。はい。であればもっとなんて言うんでしょうね。ウェブベースというか、クラウドベースの、なんというか、まあ、プライバシー、その辺は懸念はもろもろありますけれども、一括サーチできるようなインフラの方が良かったりするんですかね。
そこが Google ですよね、それをやってるのが。
うんうん、
だから、Google に関して言うと、Android の新しい機能として、なんかエージェントみたいな機能があって、こう、DoorDash でこれ注文してって言ったら、DoorDash のアプリをおもむろに開いて、画面をこう見て、なんか勝手に操作して検索してとかやるじゃないですか、多分。
そうですよね。この間チラッと話したオープンクローであるとか、そういう方向性ですよね。
だからそっちですよ。エージェンティックになってるのはもう Google とかはそっち方向だから、で、Microsoft もそういう方向だし。
はい。
Apple もそうすべきだとは言わないですけど、今までみたいに Apple が API と SDK 用意したら、開発者がみんな対応してくれるっていう世界ではない気がするんですよね。
うん、うん、うん。
そう。
確かに。
だから今年はそれで、これでいいかもしれないけど、来年以降とか。
中長期的にはどうなるのか。まあ安全なエージェントを作りました的な流れは見えますかね、未来は。
うん。っていうね。
なるほどですね。
まあそれが来年以降かなっていうね。
はい、はい。
一応今回の WWDC でエージェント的な機能は2つほどこっそり出ていて。
ほうほう。
一つはサファリで、パスワードが、脆弱なパスワードというか、流出してしまったパスワードっていうのが出せるんですけど、パスワードアプリでね。それをこう、パスワードを更新するっていうボタンが用意されていて、あれを押すと、 自分の使ってるパスワードのうち流出してしまったものは全部エージェントが勝手に変えてくれるっていうね。
おお、それは使ってる先にも行って勝手に変えてくれるっていう。
だと理解しました。多分サファリで裏でページを開いて古いパスワードを入れてパスワードリセットかけてっていうことをやってくれるんだろうなと思うんですけど。
ああ、いいですね、うん。いいですね。
まあ怖いですよね、でも。
うん、勝手にパスワード変え
られ
て
勝手にパスワード変えられて、ログインできなかったらどうしようみたいなのありますけど。
そうですよね。なかなかチャレンジングですね、それは。
ね。
パスワード変更 API なんて、まあ普通はないですもんね。
いや、でもあるんですよ。パスワード変更 API ではないけど、なんかドットウェルノーンっていうパスに、スラッシュチェンジパスワードみたいな URL が用意されていて、そこ叩くと、パスワード変更画面に飛ぶっていうスペックがあるんで。
おお、そうなんですね。うん、
なので、そこまではまあいけるんですけど、そこからね、ログインしなきゃいけないし、ログインして、パスワード変更フィールドを自分で入れてとか、だから、まあでもそれぐらいだったら、モデルでできるのかもしれないですけどね。
うん、うん。
うん。
若干のきな臭さは感じますね。
まあちょっと大丈夫なのかなっていうのはあるけど。
うんうん。
っていう感じかな。
っていうのが一つ。
うん。もう一個はね、サファリの Notify Me とかいう機能で、
うん、
このページのこの部分が変わったら教えてみたいなやつが用意されていて。
チケットの行列とかのそういうところで、ね。
そうですそうです。まあエージェント的と言えなくもないかなっていうね。
うんうん。
いうのとか。あと、バイブコーディング的な機能は、アナウンスされてはないけど、一応二つ、キーノートの中で出てましたね。サファリのエクステンションを、自然言語で書けば作ってくれるっていうやつと、
ああ、そうですね。うん、
あと、ショートカットも、記述すれば作ってくれるっていう、やつで、
うんうん。うん。その、ステートオブザユニオンの方でも、なんでしょうね、アップルファウンデーションモデル、
うん、
そちらのコーディングは本当にちょっとパッと見奇妙な、Swift の中にプロンプトを入れるみたいなですね、
うんうん、
そういう方向性ではありですね。
まあでもあれは普通の何各社が出してる AI SDK とほぼ同じですよね。
うん、まあそうですね、そうですね。
あ、でもState of the Unionの中では X コードを使ったエージェンティックコーディングも出てきていて、
うんうん、
でもあれはなんかクロードコードを使っていたように見えたので、X コードの中からクロードのモデルを呼び、で、クロードのモデルの中から X コードのツールとか MCP とか呼べるっていう感じで、まあ今までもあったと思うんですけど、それがさらに強化されたのかなっていう感じで、結構出来が良いように見えましたね。
ああ、なるほどですね。そうですね。コマンドとかスラッシュプランとかなんかクロードコード的でしたよね。
うん。あれは中身はクロードなんだけど、X コードのとインテグレートされてるっていう感じでした。
はいはい。
まあでもなんかサファリのエクステンションとショートカットっていう誰が使うねんっていうものをバイブコードできるっていうのはまあちょっとアップル的というか、
うん、
まあ何でもかんでもバイブコードできますよっていうのではなくて、サファリエクステンションもショートカットもできることすごい限られてるんで、まあそこの範囲の中であればかなりなんていうか正確にできますよねっていうことだよね。
うんうんうん。なるほどですね。
まあ僕ショートカットは結構好きなんでいいなと思いますけど、ただあれまあ作った後にショートカットって作るまではいいんですけど、
ええ、
変更したりするのが非常にめんどくさいんですよね。
まあそうですよね。いや、むちゃくちゃ使ってます。
僕結構使ってて、
はい。
会社に着いたらこれとこれをするとか。ジオコーディングしてね、会社の住所登録しておくと、会社に近づいたらこれが立ち上がるみたいになってるんで、
うんうん、
まあまあ結構使ってますけどね。
まあその辺をバイブコーディングでサクッと作れて、かつ変更もできるっていうのは、ミヤンにとってはありがたい。
いいかもですね。
はい。
うん。
まああとどうですかね、このサファリのタブのオーガナイズとかは結構良さそうだなと思いましたね。
どうですかね。
僕はあれが欲しかった。はい。Chrome にも欲しい。
あ、そうですか。でも、Chrome にもできるんじゃなかったっけ？できない？
今のところはないですかね。
ああ。
それは勝手にその、なんて言うんでしょう。タブのグループを、これは、なんでしょう。ゲーム向けじゃないかなとかって言ってグルーピングしてくれるって感じですよね。
そうそうそう。
はい。
まあ、便利そうだけど、どうなんだろう。タブめっちゃ使う人は、 頭の中であれこの辺にあるって覚えてるもんなんじゃないの基本的には
。いやもう、とっちらかってわけわかんなくなって収集つかなくなってるっていうのが今ここで。
ああ。
例えばタブ一覧で YouTube のタブとかいくつあるんだろうな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。まあ16個くらいの YouTube タブがどっかに開いており、それを全部まとめていい感じに管理して、もしくは統合して、いらないのは閉じてくれるんであればですね。すごくいい。
でも YouTube のタブがただグループにまとまるだけじゃない。
うん。ですよ。そこを、そこを。まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、1個か2個だけ、見そうなやつだけ開いといてくれればですし。
ああ。
まあ、他もそうですね。まあ、何にしても、同じウェブアプリのタブが3つも4つも5つも10個も開いてるのは無駄だなといつも思っており。ただ、それがどうにもならない現実をどうにかしてくれるんであればという希望が。
僕はまあ、今は全然、普段タブそんなに開かない人なんで。まあ、てか開いてるかもしれないけど、一日の終わりに全部閉じるとか。
ああ。
してるから。
なるほど。
うん。
それって、この記事はいつか読みたいみたいなのはどう管理してんですか？
それは基本的にはインスタペーパーとかに入れますね。
ああ、なるほどね。
あと、Google Chrome の、なんだ、リードレーターとかあるかな？なんか、リーディングリストか。っていうのも使ってますね。リーディングリストっていうのはなんか、ブックマークの下ぐらいですね。なんか僕の中では、タブ、アクティブなタブっていうのが一番下にあるとしたら、
うん、
その上にあるのがリーディングリストで、つまり、リーディングリストはなんか、こっから1週間後ぐらいの間にまた見るかもしれないなっていうものとか、なんかライブのチケット発売が来週だったらそのページとか、テンポラリのブックマークみたいな感じですね。
うんうん、
で、その上にブックマークタブ、ブックマークバーっていうのがあって、まあ、これはもう大体いつも行くサイトがこうガーッと並んでる、
うん。はい。そこまではなんとなく。
そう。で、あとのブックマークバーじゃない他のブックマークっていうのは僕は全く使っていなくて。
そう。僕もそのブックマークって機能自体ほとんど使わなくなっちゃったなっていう気がしますね。うん、
ブックマークはそのタブ、このバーのところにあるアイコンがバーって並んでるやつだけですね。
うんうんうん、バーだけに。へ
はい。はい。
まあ、並んでるやつですよね。わかります。
そう、その上が、インスタペーパーとか、後で読む系のやつです。っていう階層が僕の中ではありますかね。
はい、はい。まあ、難題で、この辺をその、エージェンティックにいい具合にしてくれるんであれば、すごくいいなっていう希望が。
そうですね。
あとどうでしょうね。フォンアップのサジェスチョンズってこれはどんなでしたっけか。
これはね、なんか電話、カスタマーサポートとかに電話すると、
うん、
電話の宛先を見て、ああ、今航空会社に電話してるから、で、チケットの番号はこれですみたいなのをメールとかから出してくれるっていうやつです。
うんうんうん、まあそこも難しいですよね。その会話の内容は聞いていないっていうことで。
はいはい。
そうするとなかなかコンテキストが限られるっていう。
かなり限られますね。
うん、
だし、フライトの情報とかも、何、実際フライト1個しかなかったらいいけど、
うん、
なんか、今3つぐらいフライトを予約していて、とかだったらどれが出てくるんだとかね。
うん、
実際問題どこまで使えるかはありますよね。
そうですね。そこはちょっとクリーピーに振ってもいいんで、会話の内容を聞いて、その場その場で、はい。
ですよね。ローカルで処理するんであれば、オンデバイスだったら別にいいかなっていう。
そんな気しますね。会話に参加してもらってもいいくらい。
あ、そうそうそう。僕今、初めてというか、
うん。
2週間、ん ?3 週間ぐらい前に作ったやつを初めて実践投入してるんですけど、このポッドキャストのライブ収録中に話してる内容をリアルタイム文字起こしして、それをジェミニーに加わせて小ノートから勝手にこう、次こんなこと話したらいいですよっていうのを出してくれるアプリを今運用してるんですけど。
え、今動いてるんですか？
動いてます。
おお、そうですか。
はい。
え、これ今そのホゲホゲホゲホゲとかやったら、それを文字起こしして、検索してくれています、
はい、そうです、そうです。あ、でも全部じゃなくて、一応30秒ごとにトランスクリプトを見て、なんか話題が変わったなとか、ゲスト、ホストがなんか喋ってて、こういう質問してるなとか言ったら勝手に調べて出してくれるっていうものなんですけど。
おお、はい。
はい。
どうですか、これまでのところは。
今はね、 いいですよ。でも、まあ話してるとね、結構気が散るので、あんまりこれを見てる余裕がないっていうのが実際のところで。
うん、
うん。まあなんか、白朗さんがずっと喋ってる時に、なんか補足したいなっていう時に、こう、ここ見るとかはありかもしれないけど、自分が喋ってる時ここ見ると、なんか気が散っちゃうんで、あんま見てないです。
まあ、そうですよね。そうですよね。トランスクリプトを見ながら喋るみたいな感じにもなっちゃいますし。
そう。
ああ、でもそれすごいですね。いいですね。
これ今僕のローカル放送で動いてるんだけど、まあ、ゆかさんと話してて、これをウェブに公開すれば、
ええ、
白朗さんと二人で見れるね、みたいな。
そうしてください。それがいいんじゃないですか。
っていうね。
ですよね。で、なんなら最初に小ノートを食わせてもいいと思いますし。
いや、食わせてます、すでに。
あ、おぉ。すごい。そんなチートツールが。
で、かつ食わせてる小ノートは僕の小ノートで、白朗さんと共有してるやつではないので。
ああ、なるほど。
はい。さらに、こう、強化されてるやつなんで。
おぉ、情報の非対称性がありますね、それ。
そうです。
それ
僕の方だけなんか、無駄に情報が新しいっていうね、
はい。なるほどですね。いや、それはやっぱ一緒に共同作業した方が、その、結果としてはいいんじゃないですか。
まあでもそうすると、こう、お互い何話すか分かっちゃうから。
うん、そこは。
予定調和になりがちじゃないですか。
ああ、そこはありますね。
うん。
うん。イエス。半分イエス。でも僕も使いたいっていう。まあ、それぞれインスタンスを別にしてっていうのはありかもですね。
確かにね。うん。
はい。
一応、フリー入力エリアが用意されてるんで、ここに自分が調べたい内容を入力すると、Google 検索して勝手に出てくるっていうのを作りました。
ああ、いいですね。はい。
多分これ二人だとちょっと厳しいかな。なんか、ホストが三人とかいて、他の二人が喋ってる時とかだったら結構便利だと思うんだけど、二人で喋ってる時に、こっちをこう見ちゃうと全然会話に集中できないから、なかなか難しい。
まあまあ、そうですね。うん、まあまあ、それはあり。まあ、ミーティングツールとしてはすごく有用そうな気しますね。
うん。ミーティングチートツールですよね。
はい。チートではありますが、まあ、これが科学の力だっていう。
っていうのを思い出しましたね。この、Apple のフォンアップで、なんか、サジェストしてくるやつをね。
なるほどですね。
うん。で、あとは、フォト系ですかね。
はい。うん。
これはまあ、結構議論があるところだと思うんですけど、まあ今までは、撮った写真のクリーンアップだけができてたんで、背景になんか余計なものを写ってたら消せるとか。まあ Google フォトでももちろんできますけど、
うん、
今年はそれがさらに進化して、エクステンドっていう風に、こう画面の外にあるものをちょっと拡大して出せる。
枠を広げる、なんて言うんでしょうね。うん、はい。
ものと、スパーシャルリフレーミングですかね。
うんうん、
これはその写真撮った時にちょっと角度変えるとか、
うんうん、
画角調整して、やるみたいなことができるようになるっていう。
はい。まあ、機能としてはかっこいいデモでしたね。
うん。まあ、これは Google とかでも Google フォトとかでみんなやってることではあるんで、目新しさはそんなにないですけど、
うん、
写真とは論になってきますからね。
まあ、そうですね。特になんでしょうね。その、まあ、Apple 系の話で言うと、写真がいかに綺麗に撮れるか、撮る方の意図を忠実に反映するか、そういう方向性を重き置いてきたんではないかなという点で、うん、どうかなという気もしますかね。
うん。まあそこにはなかったものを写せるっていう。ただ、リフレームに関して言うと、なかったものを写せるっていうよりは角度を変えて、
うん、
ちょっと良いコンポジションで、画面広告、構成、価格で撮れますよっていうことだから、
うんうん、
まあなかったものを作り出すってことではないんですけど、
うん、うまい機能だなと。
そうそう。でもエクステンドに関しては変な使い方をすると、そこにはいなかったものが現れるってことはありそうですよね。
ああ、そうですね。ホラー体験っていうことですか、それは。まあどう、うん、そうですね。まあやっぱ写真って、うん、99% は確かにどうでもいい写真で適当にこのなんて言うんでしょうね、構図を描いたとしてもそれはそれでうまくいくんだろうなっていう気もしますし、
うん、
まあ自分も写真撮ってなんて言うんでしょう、水平線が撮れてないなっていうのがほとんどなんで、それをまあ角度をちょっと 0.1 度ずらすとか1度ずらすとかっていうのはかなりしばしばやってることであり、まあどっからどこまでを良しとするのかっていうのは、その写真によるとか撮った人によるとか作家性によるとかいろいろだと思いますが、
ね、
はい。
まあ実際のところでも iPhone ユーザーの 95% ぐらいは、
うん、
この写真画角が良くなかったなとか考えないと思うんですよ。
ああ、うん。
っていう話を誰かがしてて、まあそれはそうかもしれないなと思って。
はい。
Apple の人が思うほど、ああ、この写真ここをもうちょっと下から撮ってればよかったとか思う人はそんなにはいないっていう。
まあそうですね。下上は僕もそうですね。難しいですね。そこまで腕が良くないですね。
だし、もし仮にそこに気づける人であれば、もう撮るときに撮り直ししてるだろうっていう。
ああ、はい。それはそう。はい。はい。
気もするので。
まあ、ブレブレだったら消すとかはまあありますかね。
僕が気になってるのは、これ多分この機能を使うと、新数 ID とか、そういうので、この写真は AI で補正しましたよっていうタグがつくと思うんですよ。
ああ、そうですね、う
ん。で、それ自体は全然いいことなんですけど、
うん、
でも実際ってそれで撮って、Instagram とかに、とか X とかにアップロードすると、
うん、
なんかこの写真は AI で作りましたみたいな、生成 AI で作りましたみたいなタグがついちゃうと思うんですよ。
AI 認定されるでしょうね。はい。
そうするとなんか、それ違うじゃないですか。
うん。
なんか、JAI、生成 AI で全部作ったわけじゃないのに、なんかこの写真は AI 認定されてしまったら、なんかそれは困るなっていう。ちょっと補正しただけなのにっていうことですよね。まあ、
そうですね。僕が撮った AI 写真なんだって感じにはなりますね。
うん。ちょっと画角を修正しただけですよっていうのが、生成 AI で一から作ったフェイク写真と同じ扱いになっちゃったらそれは困るなっていう。
まあそうですね。まあじゃあ AI 度 1,2,3,4 とレベルをつけて。
そうそうそう。
はい。
ちなみに今ショーノートに、そのさっき言った放送作家くんツールのスクリーンショットを貼ったんで。
おぉ。
見えますか？
あ、本当だ。おぉ、はいはい。おぉ。
まあこれ多分、聞いてる人は見えないと思うんであれですけど、上の方には今こんなこと喋ってますよっていうのが出てきて、ショーノートにはこんなことがありました。で、追加でウェブ検索もしてくれて、ウェブだとこういう情報がありますよっていうのが出てくると。
うんうん、
で、下の半分の方には、ショーノートの中身が貼られているっていう感じですね。
うんうん
うん、
ただあれですよね、ちょっと話は飛びますけど、こういったいわゆる AI 要約であるとか、AI 検索って、まあ、google.com などにも最近増えてますし、僕もそこで済ますことが本当に増えてるんですけども、そこで何でしょう、誤情報を提供したって言って罰金を食らってましたね、昨日だか一昨日だか。
あー、誰がですか？
Google 社がですね。つまりその、AI 要約、まあまあ、ハルシネーションであったり、適当なことをつらつら言うことが、まあ3回に1回とか4回に1回はあると思うんですけど、
うん、
それは誤情報を拡散しているっていうですね。まあそうですよねという。で、そこで結構高額な罰金食らってました。
ドイツの裁判所がやったのかな？
ああ、それ、スペシャルツールの。
うん、ツールが今教えてくれました。
はい、はい。
ミュンヘン地方裁判所は5月28日、Google が虚偽情報を表示したことに対して、差し止め命令を出しました。まあこれ差し止め命令だから、もう AI モードをなくすしかないってことなのかな？
そこで正しい情報を提供できないのであればそうなりますよね。どうでしょう。原理上なかなか難しいですよね。
まあ AI なんで間違ってるかもしれないですよって、米印でつけておけばいいのかっていうね。
うん。にしても多分全くの虚偽っていうのは多分普通に考えるとまあこれは嘘だよねって言われたらそうですよねっていうとこなんでしょうね。いやー、さすがドイツ、イソップ童話のふるさとだけありますね。
まあでも Google AI モードは結構厳しいからね。
うん。
うん。まあ、あそこで住んじゃうことも多いけど、あそこに誤情報出てくること結構多い。
まあ、そうですよね。はい、うん、はい。ただまあ、そこでなんとなく説得力のある内容が表示されてることがほとんどで、なんとなく納得しちゃう感は僕は増えてますね。
うん、確かに。
ええ。
まあ、しかし、ドイツといえば、この AI、Apple Intelligence の新しい機能に関しては、EU と中国ではローンチはしないと。
はい。
ただこれ、EU の方は、iPhone と iPad だけ、iOS と iPadOS だけみたいなのかな？もうちゃんと調べてないんですけど、Mac とか、Mac ではローンチするみたいな感じだった気がします。
ああ、なるほどですね。まあ、それは規制が電話にしか及んでいないからっていうとこですよね、きっと。
だし、そう、その DMA っていう規制なんですけど、
うん、
まあ、EU の主張としては、こういうその、バーティカルにインテグレートする機能は、Apple が自分のファーストパーティーだけではなくて、他のサードパーティーにもアクセスできる、同じ程度のアクセスを強化しなきゃいけないっていう話で、
うんうん、
この AI の例で言うと、まあ、Apple Intelligence でこういうことできるようにするんであれば、Gemini とか OpenAI とか、ChatGPT、Claude とかでも同じことができるように、他のAI 会社にも同じ程度のアクセスを許容しろっていうことだと思うんですよ。
うんうん、
それが EU の求めてること で、Apple はそういうことはしたくないので、それやりくらいだったらそもそも EU でローンチしない、この機能をローンチしないですっていうことなんですけど、
うんうん、
じゃあ Mac はどうかっていうと、Mac はそもそもにそういう制限がないですよね。
うん、
実際今、Mac に Claude とか ChatGPT のアプリ入れたら、なんかいろいろできるじゃないですか。そのアクセシビリティの機能とか使えば画面全部モニターしてなんかでやったりできるし、
うん、
MCP とか入れたらあのね自分の他の Mac アプリの情報とか取れるんで、
うん、
まあそれがいい悪いは置いといて、 Mac っていうのはそういうオープンなプラットフォームだから、まあ EU の規制対象になってないし、まあ Apple もそういうことする必要がないってことですよね。
なるほどですね。
うん、
まああと独禁的な懸念も MacOS についてはまあそんなに。シェアは高くないっていうのもありそうですしね。
うん。まあ、中国に関して言うと全然違う理由だとは思うんですけど。
ああ、そうですね。それはどうなんでしょうね。中国の方は。
まあ、中国はまあ、逆っていうか、中国でこういうことを出そうと思ったら、もうユーザーが何を検索したかとか、AI って何してるかっていうのを検出できるようにしなきゃいけないんじゃない。
うんうんうん。
し、多分政府のレビューが通らないと、そもそもに AI モデル出しちゃいけないような気もするし。
ああ、なるほどですね、うん。はい。
だけどなんかユーザー的には EU と中国では使えないっていうなんか、
うん、
西側から見ると EU と中国は同じなんかっていう感じになっちゃいますけど、
ね。はい、はい。で、まあどちらも市場としてはかなり大きいですしね。
うん。
うん、使えるとして、まあ北米、南米、アジア。
中国以外のアジア。
はい。なかなか難しいとこですね。まあ思い切ったなというところですね。EU で使えないようにするというのも。
うん。まあ結構交渉したらしいですけどね。EU とは。さすがに。Apple も。
ああ、なるほど。なるほど。
だけどどうなんかな。まあ EU もこれ、いつまでこれやってられるかっていうこともある気がしていて。まあユーザー的には、不満もあるだろうし。
うん、そうですね。
じゃあ EU からイノベーションは、生まれないって言ってはみんなアメリカに企業が移ったりとかなる可能性もありますし、
みんな VPN 使い出したりとかですよね。
うん、
ジアザー OS もそこは同じようなレギュレーションにはなるんですかね。そうすると
まあ Google もプラットフォーマーだから対応にはなる気がします
ね。まあ DMA の適用には当然なりますよね。
うん、
であればじゃあフレンチもリリースしないわっていうのもありえますよね。
ね、
はい。まあそこで引っ込めるかどうかですね。
うん。
はい。
まあ日本は多分そういう規制はあんまりないので、まあ日本語対応を進めば多分出てくるんじゃないですかね。
うんうん。
で、対応するモデルが、なんか2つ、オンデバイスのモデル2つ2種類あるっぽくて、
うん、
まあ今までの Apple Intelligence のモデルと、さらにこう強化された、強化版モデルみたいなのが用意されるらしく、その強化版の方が使えるのは最新のデバイスじゃないとダメみたいですね。
ああ、なるほど。17 Pro iPhone Air。
そうですね。 で、iPad に関しては M4 以降で 12GB メモリー載ってるもの。Mac に対しても M3 で 12GB 以上の載ってるものなんで。
うんうん、
この間の
MacBook Neo とかは、
はい、
はい。
ダメですね。
なるほど、なるほど。それは、いきなり発信語が、はい。
基本的な弱い方のモデルは使えると思うし。
なるほど、なるほど。
あとはその、クラウドのモデルはね、ローカルのCPU、GPU に関係ないと思うから、
うんうん、
メモリに。だから、どうなんでしょうね。ラムが少ないモデルでも。
まあ、そうですね。オンクラウドはいけそうですね。
うん。そこはまだわからないですけどね。はい、
と言いつつ、なるほどですね。まあ、そっか、その iPhone でもちょっと古めのだとモデルが弱くなるっていうことですね。
僕も今16 Pro 使ってるんで、
うん、
Apple Intelligence 使えると思って16 Pro そのまま使ってるけど、新しい強化版は使えませんって言うとなると、なかなか厳しいですね。
まあそうですね。
うん、
モデルが違うっていうんであれば、やっぱり強いモデル使いたいですし。
ねえ。
はい。
iPhone Air が使えるってのは結構、17ではダメだけど、Air はいいんだっていうね。
うんうんうん、
まあでも値段、てか乗ってるシップが、違うからまあいいのか。
とはいえですね。ここでエアが入ってくるとは、あんまり考えてなかったですね。
ね。
はい。
ということらしいですね。
はい。なるほど、なるほど。
あと似た話ですけど、WatchOS の新しい27の対応してるデバイスが、なんか非常に少ない。というか、足切りが結構行われるらしくて。
おー、なるほどですね。
当初のリリースではシリーズ9とかも、対象外だったんですけど、数年前にリリースされたやつですけどね、
うん、
その後なんか修正されてシリーズ内対応しますってなってるんだけど、あと Apple Watch Ultra のシリーズ1とか Watch Ultra 1とかも対応じゃなくなってるんですよね。
おお、なるほどですね。それは結構サイクル早い感じはしますね。
早いですよね。
はい。
だってまだ出たの4年ぐらい前ですからね。
うんうん、
うん、だけどなんか知り合いがウルトラ使ってるけど、なんかデベロッパーベータ落ちてきたみたいなこと言ってたから、
うん、
間違っている可能性もある。
ああ、やっぱりしましたか。やっぱりベータが間違ってましたか。か
そう。
まあ、あと MacOS で言うと、インテルデバイスはここで落ちたってことですよね。
あ、デバイスはそうなのかな？
うんうん、確か。
あの、ロゼッタが対応しなくなるっていうね。MacOS27 で。
うんうん。
それは言いましたけど、まあでもそうか。ロゼッタが対応しないんだったら、インテルに対応する必要ないもんね。
そうですね。
うん。
あれでしたっけ？ミアン家ではまだインテル、Mac mini 動いてんでしたっけ？
あ、それはもう違います。
ああ、うんうん。
あ、まだね、あの、持ってますけど、もう使ってなくて、M4 の Mac mini に変えました。
お。では、動く。
そう。ただ、一応今問題点としては、僕の個人の Mac だと、あと二つ、ロゼッタで動いてるアプリがあるんで。
うんうん。
うん。それですかね。
おお。どんなアプリですか？
アルフレッドっていう、あの。
僕も使ってますが、あれってロゼッタで動いてるんですか？
あ、僕が使ってるバージョンめっちゃ古いんで。
あ、なるほど。なるほど。
バージョン3を使ってるんですけど、あの、4とか5とかにバージョンアップしてないから、お金かかるからしてないんですけど。
おお、ケチケチ度は満身してますね。
まあ、あげりゃいいんですけどね。
はい。
それが、インテルでしたね。あと、まあ、だから、レイキャストとかにするっていう手もあるんだけど。
うん。
まあまあ。
まあ、そのまま、アルフレッドバージョンアップするっていうのが。
そうね。あとは、なんだっけな、スキャンスナップ富士通だっけ、
あの、スキャナー、両面一緒にスキャンしてくれる便利デバイス。
あ、僕のやつは両面じゃないですけど、ポータブルのやつで。
うんうん。
あれのソフトウェアがそもそもに64ビットすらサポートしてないと思ったんだけど、急に64ビット版が出て何年か前に。
うん、
で、Apple Silicon 版出るかなと思ったら、今僕が使ってるアプリは出ないんですけど、なんか別のアプリが出て、スキャンスナップなんとかっていう。
うん、
そっちは Apple Silicon に対応してるらしいので、まあそっちに乗り換えればいけるらしい。
ああ。デバイスのサポートとしては入ってんですか、そのスキャンスナップ。
ああ、それも確認してないんだけど、
うん、
多分してるんじゃないかな。
まあ。
スキャンスナップ富士通じゃないんだっけ？今富士通、前は富士通だったと思うんだけど、
だった気は、あんまりというか使ってないので何ともですが。
富士通って書いてあります。
PFU もキーボードとかの。
PFU だったんですけど、富士通が買収した？
ああ、なるほど。
とか、逆かな。まあなんか、そんな感じだったと思います。
はい、はい。
はい。多分 PFU という会社が、富士通だったんですけど、リコーに売却された？
うん、そんな気がします。確かに。
はい。
ありましたね。
僕は富士通の時に買ったんで、なんとなく富士通だと思ってましたけど。
うん、うん。
はい。まあ、というので、まあ、インテルね。いや、どうしようかな。そうするとでも、他方をスキップしてゴールデンゲートにしようと思ってましたけど、その前にインテルアプリを殺さないといけないっていう。
ああ、なるほどですね。
はい。
まあ、やっぱここまで話した上で、やっぱゴールデンゲートは入れるっていう感じにはなりそうですかね。
ああ、わかんないですけど、なんか今年のベータ版はすごく、品質がいいという噂なので。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、スノーレパードリリースであれば。
そうそうそうそう。っていう感じがしたんで、なんか、良さそうだなっていうね。
はい、はい。僕も多分降ってきたら瞬間的にサクッと入れちゃうと思いますけども。
ね。
はい。で、やっぱり開発チームとしても、なんて言うんでしょうね。まあ、バイブコーディングをワークフローに組み込んで、良くなってるっていう印象はありますよね。その、MacOS なり、Apple OS の開発チームとしても生産性上がってるんじゃないかっていう。
そうなんですかね。
うん、なんとなく、まあ、なんて言うんでしょうね。ステートオブザユニオンを見ても、そういう、明るい雰囲気が、表情が明るかったです。
それはどうなんかな。
はい。いや、なんて言うんでしょうね。まあ、スイフトの宣伝もありましたし。あ、じゃあ、ちょっと次行ってもいいですか。この、Apple Intelligence については、こんなとこですかね。
うん。
あとなんかありましたっけかね、ここまでで。ああ、Apple Foundation モデルについて、ちょっと、あれですかね。
まあ、さっき話したんじゃない？
さっき話して話してなかったこととしては、そのオンデバイスで、まあ、なんて言うんでしょう。使えるモードと、オンクラウドのモードがあり、で、オンクラウドについては API 使用量が、無料ではあるんですが、制限がついているという。
ああ、これは多分話が違っていて、ユーザーの話じゃないですね、それは。
ああ、そうですね。API デベロッパー側の話ですね。
そうです。デベロッパーがファウンデーションモデルを自分のアプリから使おうとした時の話ですよね。
うん、うん、そうです、そうです。
うん。
で、そこが、なんて言うんでしょうね。アプリのダウンロード数が200万ダウンロード以下のデベロッパーについては無料で使える。
うん。
ただそれもよくわかんなくて、アプリそのものではなくて、1回でも200万ダウンロードを超えているアプリがあるデベロッパーは対象外。
うん。
というですね。
まあ、スモールビジネスプログラムっていうのがあるんですけど、多分それに対象となるようなデベロッパーだったらいいよってことなんですけど。
うん。
まあ、これはでも、だ意図としてはそのメタとかグーグルとか、そういう大きい会社は、うちのモデルをタダで使ってほしくない。コンピュータを使ってほしくないっていう。
まあそうですね。
ことなんですけど。
はい。
まあ実際はでも、その、インディーの開発者で、もう10年、何十年も Apple の iOS アプリを作ってるような人は、一つでも200万ダウンロード以上あるアプリを持ってたら、無料でも有料でも、このプログラムには参加できないっていう。
うん。
なかなか厳しい話ではありますかね。
そうですね。僕もよくよく感じをしたら200万ダウンロードくらい超えてるかもですね。
おお。
もう15年くらい出しっぱなしの化石アプリがあるんですけど。はい。
まあ、しかもこれ200万を超えたら、6ヶ月以内に、変えなきゃいけないっていう。
うんうん。
まあ、一応猶予期間が6ヶ月あるらしいですけど。お金払えば使わせてもらえるのかっていうとそうでもないっぽいので、今のところはね。まあ、もしかしたら来年以降に、じゃあ追加でいくら払ったらいいですよってなるかもしれないけど、
うん、
まあ今のところはこれで Apple のファウンデーションモデル使えるわって言って、アプリ作ったら人気になっちゃって、ああ、なんか他の、その、ジェミニとか GPT とかに移行しなきゃいけないっていう。まあ実際問題移行するのは結構簡単だと思うというか、いろんな、 LLM のモデルって今ほとんど同じ API で使えるんで、まあプロンプトは同じで使えるし、ちょっと API 変えればいいだけだから、まあそんなに移行が大変ではないと思うけど、技術的に。ただ、コスト的な面ですよね。今までただで使えると思って実装した機能がめっちゃ人気になっちゃって、で、ジェミニー使ったらなんか月100万かかりますみたいな、なんかそういうことになりかねないですよね。
ああ、そうですね。これを受けて、ダーリンファイアーボールとかでは、なんでしょう。実質自社でしか使わせる気がないとか言ってました。
そうね。それが本当に趣味アプリで、初めて使う人だけちょっと試してぐらいのことでしか使えないから、実質は使えないみたいな。まあでも Apple としては、サーバーコスト、GPU、コンピュートのコストがいきなり跳ね上がるのを怖がってるというか。
まあそれはそうですよね。多分 Apple にしてもデベロッパーにしても読めないところですよね。いくらコストがかかるのか。
そう。
誰も負担したくないというのは。そうだと思いますし。
いや、実際そのお金払うのはアップルなんで、アップルが自分の自社製のデータセンターと、あと Google のデータセンターと NVIDIA のも GPU を使うお金払わなきゃいけないから、まあ、無尽蔵にはできないっていうのはわかるんですけど。はい。
はい。と、ここまではそういうところですかね。
まあ、キーノートに関してはそんな感じかな？
あと、マップのフライオーバー、あれは良いですね。それがですね、マップの、なんて言うんでしょうね。こう、俯瞰視点のレンダリングがですね、これも街の噂なんですけども、ガウシアンス 3D、ガウシアンスプラッティングというですね、こう、点群を表示するっていうんですかね。点々でオブジェクトを表すっていうですね、これはさ、VR 方面で流行っていたりとか、その写真を3分間くらいかけて何十枚か何百枚か撮り、そこから点群を構成して、で、それをグリグリですね。あんまり拡大しすぎると、その点と点との間がこう空いてきてですね、見た目分かっちゃうんですけれども、拡大しすぎない範囲においては、かなりいい感じでですね、現実空間を、再現できるっていうですね、で、マップのフライオーバーにも、フライオーバーもそれを、そのガウシアンスプラッティングを使っているらしいと。
なんか前もこの単語を聞いた覚えがあるんですけど、VR の話とかですかね。
そうですね、そうですね。
うん。
でもってそのガウシアンスプラッティング、その Google マップも使ってないですし、Apple マップでここは先行したなと言ってですね、界隈では盛り上がっています。
まあ実際問題なんか今までのフライオーバーの写真ってこうのっぺりした感じだったけど、
木がブロッコリーみたいになったり、
そう。結構綺麗なね、リアリスティックな感じになってましたね。
うん、なっています。で、確かにマップではそんなに極端には拡大しないっていうのもありますし、あ、これは使いどころすごいなと思いました。
ですね。
はい。一夜にして世界最大のガウシアンスプラッティング天群プロバイダーになったというですね。
ああ。
はい。熱いです、これは。
はい。
とかですかね。
うん。
まあ、あとスイフト。スイフトは使ってないんで、ほぼわかんないですが、あっちでもこっちでもスイフトを使い始めているらしいという。
まあ、プラットフォームステートオブザユニオンによると、まあ、カーネルとかも Swift で書き始めているし、Apple の新しいアプリとか、まあ、Siri アプリに関しては全部 100%Swift UI だって言ってた気がするし、あとは、そのガレージバンドとか Logic Pro とか、そういうアプリも新しい機能に関しては全部フル Swift で書いてるって言ってたかな。
WebKit も一部 Swift に置き換え始めているというですね。なるほどというところで。で、いわく、ナチュラルサクセッサーオブ C、C++ というですね。
まあ、Apple のエコシステムにおいてはそうですよね。
そうですね。
まあ、ラストとかに近いとは思うんですけど。
ラストに近い位置づけですよね。
うん。
いや、これは良さそうだなという。まあ、何層にも重なって腐った C のコードのレイヤーを一個ずつ剥がして、Swift に置き換えていくというですね。で、しかもこれは多分 ML でほぼほぼできるっていうですね。
あのエージェントでね。
ええ。
まあエージェントはその書き換えは本当に得意だからね。特にテストとかちゃんとしていれば、大きい巨大なコードベースとかでも結構移植。
そうですよね。
パパッとやっちゃうんで。
これは夢がありますね。
うん。
はい。 いや、ゲーム業界でもその、なんでしょうね。例えば、いにしえの10年前の iOS 向けに出したアプリとかをですね、Steam に移植するのが一瞬でエージェントでできたとかですね。で、しかもそれを商用リリースできてしまうという話がポコポコあってですね。まあ、夢のある時代になったなと思います。
うん。確かに。まあ、キーノートに関してはそんな感じですかね。
うん、そんなところですね。
はい。
っていうんで、まあ、期待感はありますね。
うん。
ゴールデンゲート出てきたら使ってみたいという。
ね。
はい。
一応、フォルダブル iPhone Ultra っていうのが噂されていますけど、まあ、キーノートでは一言も触れられていなかったが、
うん。
どうでしょう。
どうですかね。これ、例えば例年とかですと、まあ、デベロッパーベータのイメージをこちょこちょ解析して、なんかシンボルが残ってるかとかっていうのは、今年はあんま、
うん。なんかそれはあったような気がします。
ああ、そうですか。
なんかフォールドではないけど、なんかそういう文字列を見つけたっていうのもありますし、
うん。
まあ、あと一番なのは、その、ステートオブザユニオンに出てきたやつで、iPhone ミラーリングとかシミュレーターとかに、その iPhone の画面サイズを変更するっていう機能が、
ああそうですね、
ついているんですよね。
はい、アプリ側もそれに対応してくださいっていう、
はい
はい、言ってましたね。
イコールそれはまあフォルダブルで縦長になったり横に広がったりっていうのをサポートしろよってことだと思うんですけど。
ああなるほどですね。そういう布石が打ってあると。
うん。だし、まあこれは深読みですけど、このステートオブザユニオンの間を通してずっとこうデモアプリで折り紙アプリを作ってるじゃないですか。で、その画面のトランジションとかもなんか折り紙をモチーフにした感じになっていて。
ああ、そうですね。パタパタパタっと折り紙が彫られていくようなトランジションでしたね。
まあ、折り紙イコールフォルダブルですよね。
ああ、なるほど。なるほど。なるほど。おお。
サブリミナルメッセージというか。
確かに刷り込まれてました。
まあなんか日本の人は、ああ、日本の文化がどうのかとか思ったかもしれないですけど、僕はあれを見て、うんうん、なんか、
確かにフォールドですね。
すり込みフォールダブルのすり込みしてんなって思いました。
ああ、これはもう確定ですね。なるほどですね。はい。
っていうね。
ああ。まあ地味にそうですね。こう、なんて言うんでしょう。文字認識、縦書きもできるとか、そういうデモもあって、まあそこは嬉しかったですね。
うん、あと、どの記事だか忘れましたけど、なんか MacBook にタッチスクリーンモデルが出るかもって噂はずっとあるじゃないですか。で、今回のパブリック、デベロッパーベータにもなんかそれっぽい Mac のそのシンボルがあったみたいな記事をどっかで見ましたね。
おー、そうですか。そこはまあ、つくかもですし、まあ、これ何回か話してると思いますけど、ゴリラハンド問題というのがありですね。それは、その UI のリサーチをもう何年でしょうね。30年か40年くらい前に Apple か IBM がやった時に、この画面にタッチ機能をつけると使っているうちに手が疲れて重くなってゴリラの腕のように感じられて使いこなせないっていう一定の回があったんで、MacBook にはタッチがついていないというですね。
まあまあでもそれも古い研究ですしね。
そう、そう思います。うん、で、そこがそうじゃない形になるっていうのは、まあ一つリニューアルとしてありかなという気もしますが、がですね、ナノテクスチャーグラスにベタベタ指紋がつくと、それはそれで、どうでしょうね。
まあ、でもどうだろう。まあ、ニオの、MacBook ニオの新しい次のモデルとか、
うん。
Air とか、装置系列でナノテクスチャーじゃないモデルからやっていくっていうのはありかもしれないですね。
まあありかもですね。使えるんなら使ってみるかなくらいですね、
うん、
はい、便利なこともきっとありますよね。
ですね。
はい。
まあユーザーはだってその Windows とか PC とかでタッチスクリーンのものも使ってますし、まあ iPad とかもそうなわけだから、
うんうん、
まあ自然な流れではあると思うんですよね。
まあそうですね。自分もその Windows デバイスでASUS のローグ X アリーっていうのを使ってんですけど、まあスイッチ2みたいなフォームファクターで、画面はすごく小さくて、ゲームパッドみたいな形になっているっていうですね。うん、でもってそれ画面が小さくて、 マウス、キーボードも普通にはついてないんで、どうやって操作するかっていうと、ほぼほぼタッチで操作するっていうですね。まあまあ、使えてるなっていう気はします。
なるほど。
うん。で、あとどうでしょう。ビジョン OS とかは特に、うん、30秒くらい話せると終わった。
そうですね。Siri AI が、なんかオーブみたいな感じで、シリをこう画面上のどっかに置けるっていうね、
うん、
でウェイクワード言わなくてもそのオーブに向かって喋ればシリが起動するっていう、なかなかいいなと思いましたけど、それぐらいしかなかったですかね、
はい、どうでしょうかね。まあでもグラさんとかが来るんであればここのカテゴリーですよね。
あ、グラスね、うん、
はい
はい
はい。まあそこも期待感はありつつ、今年ではなかったっていうとこですかね。
うん。まあそんな感じですか。
うん、そんなとこであると思います。
はい。1時間。
さらっと、なんかし
ました。1時間45分。全然キーノートより長くなってしまいましたけどね。
はい。
はい。
で、あと街のよもやま話としてはどうですかね。
まあこのアンソロピックのファーブル、フェイブル。
はい。
英語だとフェイブルですけど、日本語だとどっちですか？
ああ、フェイブルじゃないですかね。
フェイブルやってますかね。うん。
うん、昔 Xbox のゲームでフェイブルっていうのがあったんですけど、まあ今もありますけれども。まあそこからしてフェイブルだったんで、フェイブルでいい気はします。
はい。まあこれは、まあミソスというモデルがあって、
うん。
まあ非常に危険だからリリースしないよって言って、リリースしなかったんですけど、まあそれにこうガードをつけたフェイブルという、フェイブル5というモデルが先週かな？リリースされたんですよね。あのアンソロピック、クロード上で、うん。で、クロードコードとかで使えていたんですけど、先週の木曜日だか金曜日だかに、アメリカ政府が、まあこのモデルはジェルブレイクする危険性があるというレポートを受けたんで、輸出規制をかけると。なので、アメリカ人以外は使ってはいけないみたいなことになり、
うんうん、
まあ、であれば、クロード、アンソロピックとしては、まあ、ユーザーの国籍を判断する方法が今のところないので、まあ、全面的に全ユーザーに対して、フェイブルの提供を止めますという。
ああ、じゃあ、今、アメリカ国内でも使えないわけですか？
うん、今、アメリカでも使えないですね。
おお。
で、なんか、社内的にもカオスになってるらしくて、アンソロピックの社員って別にアメリカ人だけじゃないんで、
うんうん、
アメリカ国籍ではない社員はなんか開発に参加できないかもしれないみたいな、そういう状況にもなってるっぽいですね。
なるほどですね。
うん。
それはまたカオスですよね。
そうですね。
はい。
こう実際気な臭いのがこのレポート、このアメリカ政府に対して進言をしたのがアマゾンの CEO であるアンディ・ジャシーじゃないかっていう記事が出ています。
うんうん。
でもアマゾンとクロード、アンソロピックは、まあ一応パートナーではあるけど、
うん、
関係はどうなんでしょうねっていうね。
そうですね。どうなんでしょうね。うん、まあそのジェールブレイクすると何があるかっていうと、そのフェイブル5リリース時にいろいろ安全弁はつけたっていうところなんですかね。
そうですね。ミソスだと危険すぎるから、フェイブルではあんまりこう脆弱性を探すような操作とか、そのサイバー、アタックができるような操作とか、あるいは生物兵器を作るとか、そういうことに対するガードレールをある程度強化した状態で、フェイブル5を出したはずなんですけども、
うんうん、
まあこういうプロンプトをやれば回避できますよみたいな。まあそれやっぱり 100% じゃないんで、そういうガードレールっていうのは。
うんうん、
まあそれをセキュリティ、Amazon.com のセキュリティチームがそれを発見し、アンディ・ジャシーがそれが政府に垂れ込んで、ってことらしいですね。
なるほどですね。まあそのガードレールに AI の開発もできない形でガードレールが入ってるっていうのも物議を醸し出しましたね。
ん？ AI の開発？
その上流処理はできないであるとか。
ああ。まあそれはもともと規約で禁止されてはいますけど。
ああ、なるほど、はい。なるほど。はい。
まあアンソロピックとしては中国のその会社がアンソロピックのモデルを上流しているというのはずっと主張してはいるんで。
うん。
うん。
じゃあそこもガードレールが入ってきており、で、ただそのもろもろを回避することがプロンプト次第ではできたと。
そうですね。
はい。
まあ、これはでもね、 いろいろあるんですけど、
うん、
実際これでもフェイブルだけじゃなくて別に GPT5.5 とかでも同じようなことできるんですよね、
うんうん、
そのミソスとかが出る前からそのGPT モデルを使ってセキュリティの脆弱性見つけるとかいうのは全然できたから、
うん、
で、オープン AI のガードレールも別に完璧じゃないし、
うん、
なんでアンソロピックだけそうやってその規制の対象になるのかっていうのはあります。
まあそうですね、
それはやっぱり先月話しましたけど、アンソロピックと、デパートメントオブウォーピート・ヘグセスが、揉めていた。ありましたよね。
はい。はい、
まあ、それの流れだと思うんですよね。まあ、アンソロピックって会社は気に食わんというので、国防総省が。
いじめてやれという。
うん、っていうのは、まあ、背景にはあります。
はい。はい。プロレスとしてはそうかもですね。
うん。だし、まあ、これはアンソロピックのオンゴールという点も、見方もあって、
うんうん、
まあ、要は GPT とかでもできていることを、なんか、危険だからとか言って、こう、リリースしないくせに結局リリースすることになったじゃないですか、
うんうん、
このモデルはパワフルすぎて危険なのでリリースしませんって言っておきながら、まあやっぱり安全にできたんでしますみたいな、そういうマーケティングですよね、
うんうん、でまあなんでしょうね、高度すぎるモデルなんで政府の規制が必要だと言ってみたりとかですね、
そうそう、自分で言って自分がなんか AI の開発はもっと政府が規制すべきだって言って3日後には自分のモデルが規制される。
規制されるといいですね。
完全にオンゴールだと思うんだよね。
いやー、多分アンソロピックの社長すでに AI モデルに置き換わってるんじゃないかという気がするんですよ。
だよね。
はい。まあ、うん。うん。なかなかオンゴール的でもあり。ただこのまんまずっと規制されて使えないと、それはそれで、あれですよね。2、3日使ってみましたけど、Fable 5。
うん。
まあやっぱり Opus 4.8 に比べても段違いに、段違いって言うと微妙ですけど、なかなかいいなという気はしました。
うん。僕もまあ使ってみた、僕が使ったのはなんかミルクボーイ風の漫才を作るっていうなんか本当どうでもいいことに。
そうですか。
使ったんですけど、まあでもすごい、よくいいモデルだなとは思いましたよ。
漫才としてはどうでした？
いや、評価できると思います。まあ、
そうですか。そうですか。
まあ、ミルクボーイの漫才はテンプレなんでね、作りやすいとは思うんですけど。
はあはあ、なるほど。
まあ、オンゴールではあるんだけど、
うん、
でも、片やこれ、アンソロピックのマーケティング部門は笑いが止まらないというか、こうやって危険なモデル出しましたって言ったら、政府がお前のところのモデルは危険すぎるから規制だって言うなんて、めちゃくちゃいいマーケティングじゃないですか。
まあ確かにそうですね。そうですね。俺たちすごいもの作っちまったぜ、みたいな。
そう。
はい。お墨付き。
ですよね。
はい。
だ仮にこれ Fable 5とか Misos とかなんかそういう煽るようなことしないで、単純に Opus 5として出してたら、
うん、
ここまで話題にもなんなかったし、規制もされなかったと思うんですよ。
まあそうですね。確かに。うん、確かに。
かたや OpenAI はさ、いつもさ、GPT5.2 とか 5.3 とか、
うん、
なんかポイント1単位でしか新しいモデル出さないから、全然良くなってるのに、まあそこまでなんか、こう評価が違うと思うんだけど、
うん、
OpenAI とアンソロピックのマーケティング力の違いかなっていう。
まあ、Fable 5にこの最高のマーケティングプランを考えてって言ったらこうなったんじゃないですかね。
そうだよね。
はい。ちなみにですけど、そのアンソロピックのネーミングルールっていうのはこの 4.85 ってこの最後につく数字が上がってくっていう感じなんですか？
ことなのかな。まあまあ、最初俳句があってソネットが来て、
うんうん、
オーパスが来てっていう、新しいモデルに名前がつきつつもでも数字がずれてると分かりづらいから、
うん、
まあ合わせるってことなんじゃないですかね。
おけつの数字はなんとなく増えてってますよね。
うん。
はい。
だ仮に次があるとしたら、またなんとかってなって、なんとか6っていうのが出て、
ああ、はいはい。
で、オーパス6とか、ソネット6っていうのが後追いで出てくるみたいな感じかなっていう気がします。
なるほどですね。まあ、これはどうなるんでしょうね。まあ、ガードレールちゃんと仕切り直しましたって言ってリリースにはなりますよね、いつかは。
まあ、いつかはね。
はい。
ていうか、アメリカ政府が、こうやってアメリカの一企業が作ってる AI モデルを止められるっていう 悪しき前例を作ってしまったのは危険なことであって。
まあそうですね。
これで誰が喜ぶかって中国が喜ぶだけだから。
はい。そうですよね。
っていう気はするんだけどね。
これやっぱりそう、EU からしてもそうだと思いますし、まあ日本国とか、まあ同盟国と思っていたら実は違ったっていうアンカーにはなりますよね。
そうだね。
はい。
いや僕もでもこれ今後どういう風になっていくのかっていうことで、
うん。
いや、テンポラリーな対応としてあり得るのがなんか、国籍をチェックされてしまうと、まあ僕みたいな人はちょっと辛いよね。
まあそうですね。それやっぱ国籍になるんですかね。在住してる地域じゃなくて国籍。
国籍にする意味はわからないですけど、
うん。
でも今の政府のやり方からすると国籍はあり得るよね。
はい。まあ、証券取引とかで言うと、まあ、確かに国籍でチェックはしてるっていうのはありますかね。
うん。あと、スペース X とか NASA とか、宇宙開発のなんかコアの部分の開発に参加するのは、アメリカの国籍がないとダメとかある気がします。
ああ、なるほどですね。
うん。
まあ、あと大統領になったりとか。
まあ、それはもちろんそうなんだけど。
はい、はい。
私企業とかでも、まあ、なんか、銀行口座作るときに国籍チェックもあるし。
うん、うん。
まあ実装させるのは難しい、まあ無理ではないでしょうね。やるかどうかは別にして。
うん。どうでしょうかね。じゃあそうしたら、じゃあ各国は自前のモデルを開発するのかっていうと。
うん。
それはそれで、うん、実質無理ですしね。
まあ一応作ってる会社はね、いろんなとこにあると思う。ソブリン AI というかね。
うんうん。
あるとは思いますけど。そうやって分断していくのがいいこととは思わないんです
が。まあそうですね、
うん。
なかなか、まあ面白い事件ではありますが、ちょっと、落としどころがよくわかんないですね。
うん。っていうね。
はい。
はい。
っていうんで、まあ早くフェイブル5使いたいなという。
僕はね、あんまりオーパスですらあんまり使ってないから、うん。必要だとは自分では思わないですけど、でもあれば、一回ね、そういう能力の高いモデルを使ってしまうとなかなか戻れないのが人間なんで。
うん、そんな気はしました。で、そのファイブル5使えなくなって昨日オーパス 4.8 に戻して使ってみたんですけども、ファイブル5向けにプロンプト適当にちょっとこれでやってって言ったら、しれっと全然できてないものをできてきたと言ってきてですね。あ、こういう感じだったわと思いますし。
うん。
で、あとはあれですよね、料金プランもファイブル5は割と高めに振って、たんですよね、リリース時。
うん。
オーパス 4.8 の倍くらいで、6月22日まではサブスクで使えるけども、それ以降は重量課金に。
そうですね。
はい。
まあ、ただ実際問題倍だったとしても手戻りが少ないから、
うん。
そんな高くならないっていう意見もありました、
ね。ああ、なるほど。
うん。
まあ、それもそうかもですね。重量でいくらになるのか。まあその辺のプランもきっとフェイブル5が自分で考えたんですよね。知らんですけど。
うん。
でもってそれを受けてとか諸々を、テッドちゃんですね。僕たちの大好きな、みんな大好きテッドちゃん。あなたの人生の物語とか、息吹とか、SF 小説家ですね。が寄稿されており、ただ、ペイウォールの向こうの記事なんて全部は読めていないんですけれども。
ああ、僕は読みましたよ。
ああ、そうですか。
うん。ペイウォール、ニューヨークタイムズに僕は入ってるんで、
うんうん、
読みましたけど。いや、正直あんまピンとこなかったかな。
うん。
ちょっと古いこと言ってんなと思いました。
ああ、
はい。LLM っていうのは、なんだろう。前後の文脈から次の単語を予測してるだけだっていう。ことを言っていて、
うん、
確か、うん、
いや、まあ確かにちょい昔の感じかも。
それ古くらいですか。まあそうだけど、なんか厳密に言ったら、
うん、
でも今の AI ツールはそれを超えてると僕は思ってるんですけどね。
レイヤー的にはもっと複雑になってますよね。
うん。まあただ彼がこの記事で批判しているのは、例えば本当にアンソロピックですよね。アンソロピックってそのクロードにまるで意思があるかのように振る舞っているし、クロード憲法だったかな、コンスティチューションみたいなものを作ったりとか、
お、はい、
あとクロード が悪い気分にならないようにしなきゃいけないみたいなこととかは、本当に意識があるかのように振る舞っているし、多分本当に信じてる人も中にいるんだろうけど、まあそういうのは本当に危険であるみたいな、
うん、
まあことを言っていて、まあそれはその通りだなと思います。
うんうん、
ただ、それとはまあ別に、この LLM っていうのがまるで神のお告げかのように振る舞っているのはまあ違うと。実際はただ、その予測してる、次の単語を予測してるに過ぎないみたいなことを言っていて、
うん、
まあ、その段階はちょっと超えてるかなって僕の中では思っちゃいましたけどね。
うんうんうん、まあまあその趣旨としては、今言われてる AI のモデルに意識はないと、
うん。
うん。まあそこもそう、今はないにしてもこの先はどうかっていうと、どうでしょうかね。
いや、モデルにはないと思うんだけど、我々の使い方ですよね。そのエージェントティックに使うとかなると、もう僕らのその情報にもうデジタルな情報に何でもアクセスできる状態でエージェンティックに AI を動かしたら、それはほぼ人間と区別はつかないと思うんだよね。
うんうん。
僕の考えでは。
まあそうですね。エージェントがこの先80年動き続けるエージェントがあったとして。
うん。
私が20歳の頃にはこんな感じで、騒ぎがあったんじゃよとか言われたら、これはまあ、うん、意識がないかあるかって言うと分かんないですね。
そうなんですよ。
はい。まあ、うん、この先もどうでしょうね。まあ、イルカには意識あると思うんですけども、
うん、
犬とか猫にもまあ意識ありますよね。
うん、
哺乳類はまあまあ意識あると言っていいと思うんですよね。ネズミとか。
はい。
魚はどうかっていうと、
まああるんじゃないの。いや、これね、もう結論から言っちゃうと、テッドちゃんの記事だと、物理的な体を持っている、持っていないものに意識はないと言ってるのかな、多分。
ああ、なるほどね。
だから AI が意識を持っているっていうためには、AI に体を作んなきゃいけないと。
フィジカル AI 的な方向性ですか。ロボになる。
で、かつ、そう。で、かつ、なんか痛みを認識できなきゃいけないみたいなこと。
うんうん。
確かに言っていたと思います。
なるほどですね。
うん。
まあ外界とのインタラクションを通して自分を変えていくことができれば、それはまあ意識と言っていい気はしますかね、僕は。
そうですね。
はい。その日は近づいているんじゃないかという気はします。
そうだね。
ええ。まあ明日、明後日ではないかもですけど、10年先でもないなっていう気は。
いや、もっと近い気がします
ね。そんな気しますよね。
うん。
2、3年したら意識と言ってもいい存在を作れるんでは。
うん。
いい話ですね。
はい。
はい。でもってそんなすごい AI モデルを動かす基盤として NVIDIA RTX Spark というですね。
うん。
まあなんて言うんでしょうね。その DGX Spark とかが、まあデータセンター側のすんごい速くてすんごい高いマシンだとして、どっちかっていうとローカル側の、まあすんごい速くてまあまあ高いデバイスっていうので、NVIDIA ファミリーで、ブラックウェル GPU に、CPU も、これは CPU はメディアテック設計なのか、ARM 系で、揃えた、なんて言うんでしょうね。まあ、ラップトップとかデスクトップ PC 向けの SoC っていう。
うん。
それを NVIDIA さんがコンピューテックスで発表したというとこですね。
うん。
でもって各社と協調して、まあ Windows ベースのデバイスを出すと、ありだと思います。
はい。
で、まあ NVIDIA 強いのはこう、ロードマップが数年後までしっかりしておりですね。この先、2026年、27年、8年、29年とですね、ガンガン早くしていきますというですね、頼もしいロードマップがあるという。
これは Windows 専用なのかな？
まあ、デバイスがあり、そこに乗ってくる OS は Windows っていうとこですかね。
うん。
はい。で、Windows ARM サポートもあるんで、まあまあ、シームレスに、サクッと乗ってくると思います。
うんうん。DGX Spark の方は Linux ベースですよね。
ああ、そうですね。
Mac mini みたいなやつ。
うんうん。
うん、
300万円くらいするやつですかね。
そんなにしなかったと思いますよ。多分、 5、6000ドルで買えると思いますよ。1個。うん。
本当だ。91万円。はい。
4699ドルで Amazon だと買えますね。
おお。お買い得です。
うん。お買い得かどうかわかんないけど、そこまで高くはないですね。
うん。まあっていうね、これが出たら確かに魅力的だなと思いますね。パッと見、その、ゲーミング PC としても、まあ今ある、その SOC よりは早い気はしますね。
うん。
うん。気になります。
はい。
という話があったり、ストックで言うと、スペース X が IPOC。
うん。
135ドルで売り出し、初日上がるか下がるかだいぶ気温も見ましたけど 20% くらい上がって、まあ、IPO としては良かったんじゃないかなと思いますね。
うん。まあなんか買うための抽選とかありましたもんね。
うん、そうですね、
うん、
自分も証券会社の口座で抽選に申し込んでちょびっと、はい、買うことができました。
はい、
思い山話としてはそんなところですかね。
うん。
はい。
コンテンツなどなど。
コンテンツなどなど、そうですね。最近はどうですかね。そのゲーム系の発表会が立て続けにあってですね。
うん。
まあほとんどウェブの、なんて言うんでしょう、ストリーミングで発表してたんですけども、サマーゲームフェストであったり、ニンテンドーダイレクトであったり、まああとプレステはプレステプレイタイム。で、Xbox は名前忘れましたけども、Xbox ゲームを発表するというのがいろいろありですね。
うん。
なかなか、今年出るゲーム、来年出るゲームですね。ゲーム業界、しばらく停滞ムードであり、AAA タイトルが中止になったりとかですね。もろもろ、まあ、うまくいっていない、噛み合ってないっていうのもあったんですが、今回の発表を見るとですね、出るゲームはすごく良さそうだなという気がしました。
うん。
ですね、こう自分的に期待なのは、ステラブレード2というのがですね、サマーゲームフェストで出て、これ韓国のゲーム会社が作ってるですね、ステラブレードっていう SF ゲームの続編なんですけど、これは良さそうでした。
うん。
まああとそうですね、あと注目どころとしてはジェンアトラスっていうですね、トリコとかイコとかを作っている会社の、新作がお披露目になりですね。まあ、これも巨大ロボゲーなんですけども、ちょっと面白そうだなと思ったりとか。あと、スイッチ2にはゼノブレード4が出るとかですね。これはまだまだ死ねないなという感じでした。
そうですね。
ただまあその、なんて言うんでしょうね。自分もインディーゲームを作っていると、世の中ゲームが溢れ返り、コンテンツが溢れ返っている中で、どのゲームを遊んだらいいのか問題っていうのは、引き続きというかかなり強くなっておりですね。そんな中、忙しい中で遊んだのがミックステープっていうゲームなんですけど、これが良かったですね。ものとしてはプレイ時間3、4時間くらいなんですけれども、アメリカの片田舎の高校3年生3人組卒業間近の思い出青春の1ページを切り取るみたいなですね、すごい良かったです
、
なんて言うんでしょうね、まあミニゲームを通しながらシナリオは淡々と進んでく昔のヤルドラとかですね、本当に昔すぎますけどヤルドラっていうと、まあ見るゲームっていう感じですね、ジャンルで言うと。でミニゲームとしてもなんでしょう、庭に積もりすぎた落ち葉をかき集めるとかですね、中古で拾ってきた粗大ゴミのソファーを二人で持ち運ぶとかですね、この、うん、アメリカン田舎あるある的な感じが漂っておりですね、僕はグッときましたかね。
IGN が10点満点なんだけど、プレイヤー的にはただ見てるだけっていう、
そう
ことみたいですね。
そう、そこは物議をかまし、かもしており、ウォークなゲームだから高得点をつけたんじゃないかっていう批判があったりはします、ね。うん、それは難しいですね。確かに10点満点かって言われると、うん、
その本当にパーフェクトでベストオブザベストっていうのではないかもっていうのは、一理あるかなっていう気はします。ただまあ、人の心に訴えかけるいいゲームだというのは間違いなくですね。まあ難しいですね。まあ主観の判断ではあるんで、別になんて言うんでしょうね。主観で高得点がつくっていうのはいいかもですけど、まあ IGN の色的にはちょっと違うのかもなっていう批判は、はい、あってもいいかなってくらいですかね。
FF7 のリメイク。
ああ、そうですね。
最後のやつも発表されてましたね。
そうですね、そうですね。あれも期待感もありですね。
リベレーションっていうタイトルだったかな。僕はまだリバース2作目のやつもまだやってないんですけど。
僕もそうなんですよ。積んでしまっておりですね。
まあでもあれこそ本当にミニゲームがめちゃくちゃ多いゲームだからね。まあもともとファイナルファンタジー7オリジナルの時からミニゲームがやたら多いっていうのはありましたけど、リバースも相当多かったらしいので。
わかります。でまあミニゲームそんなにゲーム性が変わんないまま豪華になって移植されている
ので。でももう来年出るって結構早いですよね。
そうですね。
なんか開発が早いのかなっていう。
ちゃんと進んでるんだと思います。
かたやドラクエの。
そう、ちゃんと進んでないんだと思います。
あっちはね、なんか全然。
そうなんですよ。5年経ってロゴがアップデートされただけというですね。
で、ダークな雰囲気かというアナウンスをされてたけど、全然変わっちゃったんでね。
明るい雰囲気になりました。はい、それはそれでいいと思いますが、はい。
大丈夫なのかっていう。
そうですね。いつ出るのかといいですね。
ま
あ、期待は引き続きしてますので。はい。でも、本当いつ出るのかという。あと、そうですね。その、ファイナルファンタジー7の、ヒロインであったとこのティファが、ストリートファイター6に、今度追加されるとかですね。
ストリートファイターもあれなんですね。
うん。
スマッシュブラザーズ的な。
あ、そうです。もうオールスター大集合的なノリにはなってますね。
他の IP のキャラクターが出てくるっていう。
まあ、ストロークは本当にうまく、なんて言うんでしょうね。ユーザー層、裾野が広がっており、プロスポーツの大会でも、まあ、かなり盛り上がっており、よくリバイバルしたなという気がしますね。
ね。
はい。で、それに合わせてバーチャファイターもですね、リバイバルしますというので。これはまあ、セガの格闘ゲームですね。で、ちょい前から出ますっていう感じで、今回それも新しい映像が公開され、面白そうではあるんですが、まあ、いつ出るのかなというところですかね。チーム的にはセガの竜が如くであるとか、その辺のチームが開発してるんだと思います。というんでゲームの話があり、まああとそうですね、映画で言うと昨日マイケル見てきたんですけれども、音と絵はすごく良かったですね。
マイケル・ジャクソンの
電気映画で、
うん、
音と絵すごくいいんで IMAX とかドルビーで見るとぐっと引き込まれる感じはありつつ、制作陣がボヘミアン・ラブソディのチームスタッフなんですね。でもって僕、ボヘミアン・ラブソディはすごい良くて、飛行機でワイン飲みながらベロベロになってみたら涙が止まんなくなってですね。CA の人に不審がられるっていうですね。でもすごいグッときました、ボヘミアン・ラブソディは。
ラプソディね。
ラプソディはですね。ただまあそう、マイケルの方もそこと同じ立て付けのドラマにはなってるんですけども、ボヘミアン・ラプソディの方ががっつりハマったのは、フレディ・マーキュリーでしたっけ？フレディがその人間社会との摩擦で悩んで、すごく葛藤するっていうのがハマっていたんですけれども。まあそのマイケルの方も同じ立て付けで、マイケルが人間、特に家族関係で葛藤するっていう話になってたんですが、マイケルってもっと浮世離れしたところで葛藤してたんじゃないかなっていう印象はありですね。ちょっとふーんという感じはしてしまいましたのと、あと最後の最後で、なんて言うんでしょうね。伝説は続くみたいな感じで、ブツッと終わってしまいですね。
ああ、でもなんか、2作目があるのでは説が。
そうですね。
ありますけどね。
2作目もその撮影中なんだっていう話は後で調べたらわかりですね。
うん。
はい。知ってたらちょっと期待感はまた別に持ってたなという気はしました。
ああ。
まあ、2作目も出たら出たで見ると思いますかね。
マイケルの甥の人が主演をしてるんだよね。
そうですね。ジェファー・ジャクソン。
うん。
うん。確かに、マイケル感ありました。
お
う。はい。ダンスとかなかなかうまかったですし、はい。
うん。
ね、あとは映画で言うとですね、銀河特急ミルキーサブウェイっていうのがですね、これネットフリーで見えるんですけども、どっちかっていうと3分くらいの短編集かける10か10いくつかっていう感じなんですけども、
うん、
むちゃ面白いですね。
ん？アニメ？映画？
CG アニメ、CG 短編アニメみたいな感じですかね。
うん。
で、もともとこの監督の方が学校の卒業制作で作った、ミルキーハイウェイってのがあり、それが面白かったんで、そっから長編かというか、続編というか、
うん、
というものらしいんですけども、これは久々にグッとくるコンテンツでした。
もともと YouTube で人気があった個人制作アニメの続編なんですね。
おすすめですね。
短いのはいいですね。
うん、そう
なんです。最近長いのちょっと見る気が起きないから。
はい、まさに。っていうんで、1本あたり3分くらいで見れ、それが、こう、連チャンで気づけば全部見てしまうという立て付けで、はい。
いいですね。
うん。で、あとはこれも、ネットフリですかね、霧のごとくっていう台湾映画がありですね。これ今映画館でもやってる文芸系の作品なんですけれども、まあ自分も台湾映画好きなんで見ましたけども、グッとくる感じでした。
うん。
第二次世界大戦直後の台湾を舞台にして、まあ台湾もいろいろ歴史があり、もちろんですけれども、そこで、まあなんというか、お兄さんが亡くなったそのボディを、死体を引き取りに台北まで行く女の子の話っていうですね、そのあらすじだけでもなんというか引き込まれてしまう感じでしたね。
うん。
うん、最近はそんなところですかね。
はい。
はい。ミヤンは UFC とかは好きですか？
アルティメットですか？
はい。
MMA ってこと？
よくわからん、よく知らないっていうのが僕の答えですけど。
あんま、いや、昔好きだったけど、最近は別に UFC 見たりとか、あんまりないですかね。
うん。
だから相性ホワイトハウスっていうか、トランプが、あれを主催してるんだよね。
80歳の誕生日に、ホワイトハウスの庭でUFC の試合をするっていう。
わけわかんないけど、それさっき調べて知りましたけど。
ええ。
うん、
いや、まあ、ビビりますね。すごいなって。それをするのは、その発想やっぱすごいなと思いますね。
うん。
はい。
見たんですか？これを。
いや、その記事だけ見てですね。これはどうなんだろうというくらいです。
はい。
このウランジ、ウランジ。
最近買ったこの、
うん、
先週買ったんですけど、ウランジというメーカーの D100H というね。
うん。
これはまあ、いわゆる左手デバイスといいますか。
うんうん。ダイヤルがついてる。
まあ、左利きの人は右手なんだけど、そういうデバイスなんですけど、まあ別にこれが、左手デバイスが欲しかったというよりは、前回のエピソードで、スピーカーを買ってこれめちゃくちゃいいって話をしたと思うんですけど。
うんうん、デスクトップ周り、クリーンナップ。
そうですね。はい。ただ、今、MacBook とこのスピーカーを USB-C で直で繋いでいて、まあ、一個不満があるとするならば、ボリュームを変えるときに、キーボードショートカットで、MacOS のボリュームを変えなきゃいけないっていう。
はい。
ボリューム上下キーをですね。押さなきゃいけない。で、僕の今使ってるキーボード、外付けのメカニカルキーボードで、普通の Mac のキーボードみたいに、Apple キーボードみたいに、ボリュームを上げ下げする専用のボタンがないんで、僕の場合は今、エスケープキーを長押ししながら、カンマとピリオドを押すと上下になるみたいな、そういう。
謎のショートカットですね。はいはい。
まあもう体が覚えてるんでいいんですけど、片手ではできないんですよね、上下が。だから片手が埋まってる時に、なんかボリュームを上げたいっていう時に、めんどくさいと。 まあ、そういうのがありまして、
うん、
じゃあ、ボリュームだけを操作できる、なんか、外付けのデバイスないかと思って、調べたら結構あるんですよね。
うん、
なんか、Bluetooth で操作できる、ボリュームノブみたいなデバイスが、Amazon 行くと結構売ってるんですけど、なんか、割と高くて、60ドル、80ドルとかするんですよ。
まあ、僕もロジクールのクリエイティブパッドっていうのを使ってますけど、まあ、結構高いですね。
そう。で、調べたら、なんか、このウランジというメーカーの、この、左手デバイスみたいなやつに回転するジョグダイヤルみたいなのがついていて、で、これデフォルトで、あの、ボリューム上げ下げにマッピングされてますよっていう。で、かつボタンが、いくつだろう、トータル8個ぐらいついてて、うん、まあ、アプリごとにマッピングもアサインできますみたいな感じで、かつ値段が40ドルぐらいだったのかな安かったんで、まあ、とりあえず買ってみるかと思って。買って、で、今は、本当に、あの、システムのボリュームを上下するためにジョグダイヤルを使っているのみなんですけど、
うん
うん、一応試してみた感じ、ロジックプロと使って、ポッドキャストの編集するときに、あの、する操作って、なんか、タイムラインを左右に動かして、で、カットするところでカットボタンを押して、削除して、で、ずらしてとかだから、まあ、これ左手デバイスこれにして、右手はあの、トラックパッドで、動かせばできるのかなっていう気はします。ただ試してはないし、
はい。
まあ、実際問題言うと僕はあのロジックプロのキーボードショートカットをもう極限までカスタマイズして左手だけでできるようにしてるんですよ。
うん。
あの右手は全部ずっとトラックパッドに置いてるから左手で G で削除して T でスプリットしてとかそういう風にしてるから、まああんまりこのデバイス使うことないかなっていう気もするんですけど、まあ一応買ってみたっていう感じですね。まあ実際あのダヴィンチリゾルブとかファイナルカットとかのプロファイルもあるみたいなんで、お手軽に左手デバイス試してみたいっていう人にはいいのかもしれないと思いました。
パッと見良さそうですね。これは Bluetooth でつながるっていう。
そうですね、Bluetooth ですね。でも USB 直もできるはず。バッテリーは結構持つっぽいですよ。まあ一週間経ってるけど全然切れないですね。まあそんな使ってないからだけど。
ハプティックフィードバックもついている。
ああ、これが微妙でね。
はは。
ハプティック結構うるさいんで、今僕オフにしちゃってるんですけど。
そうですか。はい。
まあボリューム上下するのにハプティックフィードバックはいらないなって思って。
まあ確かにそうですね。
うん、ただその、クリエイティブ用途でタイムラインを動かすときとかは、まあハプティックフィードバックあった方がいいとは思うんで。
うん。
まあ、あのアプリで設定できますけどね。
確かに結構良さそうな気がします。
うん。っていうのを買いました。
はい、はい、
はい。
バッテリー式ですよね。
あ、バッテリーはこれ充電ですね。あの、内蔵の USB-C で充電できる。
ああ、それはいいですね。
うん。外付けの電池とかじゃないです。
うん。自分も最近開発でその Xbox コントローラー使ってるんですけども、それがその単三電池式なんですね。
マジっすか。
で、その単三電池があまりにもまあ消費速度早いんで、まあ2週間に1本くらいですけども。でもって、新、なんて言うんでしょうね、新機軸として USB-C で充電できる単三電池というのを買ってみたんですね。
ああ。
まあ、充電池になっており、タイプ C のケーブルを差し込むことで、単三電池自体に充電できると。まあ、Nループのタイプ C 版みたいな。
タイプ C はどこについてるんですか？電池自体についてるの？
電池にポコッと穴が開いてて。
ああ。
はい。
でも2個とか普通必要じゃないですか？電池って。
その付属のケーブルが四つ股になっててですね。4つ一辺に充電できるっていう謎ケーブルがついてます。
じゃあ、電池をコントローラーに入れっぱなししておきつつ。
そこは微妙感ありますね。頑張れば入れっぱなしでも充電できますけど、とりあえずこう4つパックで来るんで、こう入れ替え入れ替え、2つコントローラーに入れ、取り出したやつを充電するみたいな運用かなっていう。
それだとなんか USB で充電できる意味あんのって思っちゃいますけど。
まあケーブルがいらない、充電器、専用充電器がいらないくらいですかね。
でも、充電用のケーブルは増えるんですよね。 その四つ股のケーブルが必要。
あ、まあ、汎用 USB ケーブルで充電できるといえばできる。
ああ。微妙。
という。まあ、そうですね。もうちょっとこうっていう。まあ、そもそもで言うと Xbox コントローラーがバッテリーチャージになってくれれば一番なんですけども。
うん、そうじゃないんだ。てか、今時そんなのがあるんですね。
うん、そうなんですよ。というので、まあ、困ったけれども、なんとか。うん、これで運用してみたいなというのはあります。
あの、8bitdo っていうメーカーがあるんですけど、
ほうほう、
そこが出してるプロコントローラーみたいなやつはなかなかいいですよ。
ああ、そうですか。
うん。あれ USB で充電できて、Bluetooth で、多分 Xbox とか Switch にもつながるのかな。
ああ、なるほどですね。本当だ。
Mac にもつながります。
良さげかもですね。
僕はこれ使ってますね。あの、Switch とか。
ほうほう。
やるときに。
いや、そのコントローラーで言うとですね、そのスチームパッド、スチームコントローラーっていうのが今大変盛り上がっておりですね。まあ、バルブ、スチームが出してるオフィシャルのコントローラーなんですけども、あまりに人気がありすぎて入荷待ちでですね、待てども待てども買えないという。
これ何がいいんですか？
いい点としてはそうですね、スチーム製だからいいっていうのと、あとはそのアナログスティックがですね、MLR っていうんですかね、マグネット式になっておりですね、アナログスティックってまあスイッチコントローラーとかでよくある故障なんですけれども、使ってるうちにだんだんへたってきてチャタリングするというか、ニュートラル何もしてないのに右方向に入ってしまうとか、そういうのがまあよくある故障なんですけど、そういった故障がない精度は高い、トラックパッドもついているとかですね。
うん。
はい。使った人曰く理想のコントローラーであるというんで、期待は高まってますが、まだ変えてないとこです。
なるほど。
はい。
そんな感じですかね。
うん、まあ、そんなところですかね。
はい。
はい。
なんか言い残したことありますか？
今後1ヶ月、サッカー観戦に勤しみたいと思います。
そうですか。はい、にわかとして。
にわかとして。
うん。
はい。
まあ、アメリカでやってるからね、あの、僕は見やすくていいんですけど、時間。
ああ、そうですね。
うん。まあ、ただ平日の昼間とかちょっと仕事中なんであれではあるんですけど。
うん、うん、
うん。
まあ、なんか盛り上がってくると会社で観戦会したりとかっていうのは。
あ、そうそうそう。ありますね。オフィスの、なんか、でかい部屋とかで。
うんうん、
この間、あの、開幕戦、メキシコと、サウスアメリカ、南アメリカだったかな、アフリカ、
うん、
南アフリカか。やってましたね。
おー。
うん。
まあ、いいですよね、お祭りっぽくて。
アメリカの次の試合が、いつなんだろう。金曜日か。
アメリカも第一戦勝ったんでしたっけか。
勝ちましたね。うん。パラグアイ相手に。アメリカ結構強いんですよね。
うんうん。
なんか FIFA ランキング見たら、アメリカこんな強いんだと思って。
お
お。うん。はい。
はい。
じゃあまあそんな感じですかね。
うん。そうですね。はい。
はい。では今日のショーノートなどなどは、rebuild.fm/428428にありますのでお願いします。サイトの方からね、サポータープログラムとかもありますんで、そちらも見てください。はい。今日のゲスト、白露さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。